今日は学校教育の問題点という非常に大きなテーマなんです。で、僕もほどほど困りまして、今回のテーマだけは、何を話していいかわからないんですね。なぜかというと、多すぎるんです、問題が。どの一つをとっても、何回もの講演しないといけないぐらい、内容が多くて、本当に問題が多すぎるんですね。で、それが、まず問題であるっていうことを認識してもらうのに、かなり話さないといけない。で、実際どう解決すればいいのかというのに、まだ話さないといけない。で、これは何回かかるかわからない。いつ終わるんだろうかっていうような、内容なんですよ。非常に僕も困ってる。で、今回学校教育の問題点ということで、一番大きなテーマとしてですね、学校教育は何を目指すべきなのかという、そこをね、はっきりさせないと、だから、何のために教育するのかですね、っていう、そこのところをちゃんと捉えておかないと、後が全部宙に浮いてしまうだろう、ということですね。だから、単に就職するための技能とか知性ですね、知識とか、要するに学歴ですよね、そういうものを与えるのが学校の教育なんだったら、これは今のままでいいんですね。多少問題はあるにしてもね。で、僕はそれは教育だと全然思ってません。非常に、レベルの低いものだと思うんですね。ですから、そういうので、例えば将来の職業のための生活の糧を得るための、訓練の場であるとか、あるいはある人だったら社会的な動物ですから、人間はね、ですから社会に協調して生きていけるためのそういう基本的な知識を教えるところだとかっていう、いろんなことを言う人がいると思うんです。僕はそれは最低のレベルであって、教育が与えるね、最低のレベルであって、もっともっと先があるということなんですね。例えばこの中にはその一人一人の個性とか自主性とか心っていうのは無視されてますね。ですから、そういう才能をどうやって開花させていくか、個性をどうやって尊重するかっていうのは、これからのテーマになっていくというのを思います。だから来世紀の教育の大きなテーマになっていくと思うんですね。これはシュタイナーという人、ドイツの人だと思いますが、シュタイナー学校という形で自分の思想を展開して、でかなり成功をしていると僕は思います。で、シュタイナー教育に比べると、今の学校教育というのは特に日本の学校教育ですね、非常にレベルが低いという感じがします。で、例えばシュタイナー教育にはですね、通信簿とかないんですね。先生が授業をするということもありません。すごいですね。だから先生が生徒を評価するということがまずないんですね。で、これは通常の学校教育の視点から見ると革命ですよね。想像を絶してますね。で、授業の開始とか終わりのベルがないんですね。で、子供は授業が終わると勝手にさーっと外に遊びに行って、で、勝手に自主的に引き上げてきます。で、整然と授業が開始されて、先生は特にアドバイザーとして立ってるだけです。何にもしません。信じられないですよね。ところが、その子供たちというのは非常に創造性が豊かで、演劇とか絵画とか、いろんな体術ですね、そういうもので自分の個性とか創造性を開花させていきます。で、非常に伸び伸びとしていて、顔の表情がまず違いますよね。普通の学校行ってる子供とね。それは、想像ができるでしょう。で、そういう子供たちが知性の面で一般の教育を受けていることを劣るかというと、全然劣らない。むしろ、飛び抜けて偉大な人たちが出てくるんですね、その学校から。で、これはね、学校教育とは何かっていうことを考える上で、非常に大きな示唆を与えるものだと。で、僕も教育というのは本来はそっちの方向に行くべきだろうなって感じるんですね。大体先生が生徒を評価するということ自体が問題だということに気づいている人がほとんどいないと思うんですね。非常にそこが僕はまずいと思うんですけどね。だから、そういう意味で、通常の教育の価値観に慣れている人には、シュタイナー教育というのは革命的で衝撃的である。で、今のシュタイナー教育、一生懸命日本に導入してね、学校を作ろうとしている人たちがいるんですが、僕も知ってる人がいるんですけどね、とてもまだ無理ですね。そういう意識が一般の人々に根付いてないので、とてもそういうもうちょっと先かなっていう感じがします。だけど僕の考えではですね、主体な教育っていうのもやっぱり心というレベルを見るとまだちょっと浅いような気がするんですね。心を見てない、子どもの心を見てないんですね。ですから僕が教師とか 親に考えてもらいたいのは、子供をどういうふうに育てたいのか、というか、どう育ってほしいのか、ということをね、ちゃんと考えるべきだと思うんですね。どんなふうな人間に育ってもらいたいのか、ということなんですね。だから僕は、教育の目標というのかな、教育の最終的な目標、到達地点というのは、自己実現である。はっきりそう思うんですね。で、自己実現というのは、真の自己を悟ることですね。あるいは真の自己に安らうことである。それが教育の目標である。で、それは別の言い方をするとどういうことかというと、本当の幸福を手に入れることなんですね。まがいものではなくて。本物の幸福を手に入れることが自己実現なんです。それは豊かになるとかね、物的に豊かになるとか、社会的な地位を得るとか、才能が開花するとか、っていうような、そういうこととは全然違うんですね。むしろ、そういうところから離れているっていうことなんです。そういう、レベルから超越しているっていうのかな。で、そういうふうな、ところが教育の最終的な目標であると思うんですね。で、これは現在の教育のレベルとかシステムからすると、もう遥か彼方なんですね。現在こういうレベルでの教えというか、のは、もう宗教のレベルがやってるんですね。で、それはもう大人を対象にやられてるわけです。でも、僕はこれは教育の目標だと思うんですね。要するに、小さな7歳ぐらいまでの子供を、お母さん、お父さんが育てますね。で、それが目指してるのは、この子が本当の幸福を手に入れるようにっていう願いなんですね。親の願いっていうのは。だから、どんな親もね、子供に本当に幸福になってもらいたいわけです。明らかだと思います。ところが、幸福がどこにあるかを知らないんです、誰も。それが問題なんです。ですよね。だから、一番最低のレベルというか、ちょっと考えたら、ここには幸福がないなと思うところに、多くの人が求めるのは富ですね。とか財産。社会的地位。そこに幸福がある。こんなものちょっと考えたらないの決まってるわけですよね。どう考えてもありませんよね、それはね。で、それは最低の次元なんですけど、多くの人はそこにね、錯覚をして囚われてしまって、自分より金持ちの人がいると、羨ましいと。私もああなったら幸福になれるのにっていう、すごい妄想を抱くわけですね。で、だけど、金持ちになって豊かになるためには、すごく努力しないといけません。お金を儲けるための努力ですよ。しないといけませんね。で、あるいは権力を手に入れるんだったら、政治家みたいに。それは大変な権力闘争をしなければなりません。で、膨大なそこでエネルギーをロスするわけですね。で、実際にそこに、地位についたら、幸福になれるかっていうと、絶対なれないですよね。今度はそこからこう、墜落するというか、それを恐れますよね。だからこんなところに幸福がないのは明らかです。それはちょっと考えたらわかることですね。ところが多くの人が、迷うのは、才能があれば豊かになれる。という錯覚をするわけですよね。だから才能教育って今すごい流行ってますね。子供を英才教育する。で、確かに超常的なっていうか記憶力ね、持ったりとか、それから突然音楽が聞こえてきたりとかね、モーツァルトのような才能がね、開花する子もいますね。で、親はね、そういうのを見ると、私の子供もあれをやらなきゃ乗り遅れる。と思うんですね。で、ああいうふうに才能開花して、例えば教室計算が一緒にしてできるとかね。それからなんか変な声が聞こえてくるとかね。そういう、なんか、そういう風になって、まあ普通の人間とは違いますよね。モーツァルトみたいにね。なんかスズメの声を聞いてたら途中音楽が聞こえてきて、天才ですよね。そうなったらこの子は偉大な子供になる。偉大な子供を産んだ自分は偉大だとかね。そういう、なんか、わかりますよね。そういう、変な妄想を抱きますよね。だけどね、実際問題として、才能の豊かな人ほど、まあ、悲惨な人生を歩んでいるのは現実ですね。ほとんどの場合ね。で、才能というのと幸福は全くイコールじゃない。むしろ豊かな才能を持っているために、その才能のために世俗に巻き込まれて、で、わかりますよね。例えば、名前を出していいものかどうかっていうのは、まあ、本人が言ってることですからいいと思うんですけど、建築家の安藤忠雄さんって言いますよね。非常に高名な建築家で、おそらく世界でトップのレベルの人でしょうね。で、その人が言ってましたけど、いつも僕は不安なんですって。インタビューでね。で、次にね、今までのようなね、 いいものが作れるかどうか、いつも不安なんだっていうんですよね。だから、それはそうですよね。ものすごい評価されてきて、で、世界のトップのレベルの建築家として評価されてきてる。で、次同じようにもっといいものができるんだろうか。で、まあ、ああいう人はプラス思考しますからね。こう言ってましたね。だけど、僕に、次にまたいいものが作れるんだろうかっていう不安があるということは、まだ建築家としてやれるなと僕は思うんです。プラス思考ですね。だから、その、安藤忠が言うには、僕の中にそういう不安感がなくなったら、もう僕は建築はできないだろう。なるほど、うまいこと考えますね。だけどね、あるレベルから見ると、要するにそういう世界の第一線で働く人で、脚光を浴びる人というのは、非常に激質っていうんですけどね。そういう、非常に交感神経系が優位で、激しい生活をする人なんですね。ですから、そういう人は、そのエネルギー的にラジャスってエネルギーに、まあ、取られてるわけですけど、そういう人の心の基本の性質というのは、不安なんですね。だから、皆さんはね、脚光を浴びて、非常に有名になって、華やかな生活だったら、そういうふうにスターみたいになれたら幸福になれるんじゃないかって。でも、その人の心の中にある基本的な心の性質は不安なんです。耐えざる不安なんですね。それを努力によって、一生懸命乗り越えていくというのはその人の一生なんですね。でも、宗教はもっと高いレベルを教えるんですね。それよりももっと高い心の境地がある。それは正常なね、サットバっていうね、心の境地であると。だから、それはあの軽やかさとか、それから意識の明晰性ですね、っていうのを教えるわけですね。ですから、そういう才能のレベルとか、華やかな生活とかっていうのではなく、その心のね、平安を得るための努力をすべきだ。っていうんですね。ですから、僕はこっちの方がずっと人間が幸福になるに近いところにあると思うんです。ですから、子供をね、教育するときに、子供をね、どんな風に育てたいんだろうか。単にその才能を開花させたいとか、あれ、この子を有名にしたいとかね、いうような、それからいい職につけたいとか、っていうんだったら、やっぱりそういう教育があると思うんですね。でも僕はね、それは、全然幸福に至らない、思うんですね。ですから、はっきりとその教育の目標というものをですね、完全な心の平安、それは自己実現のことなんです。何度も言うようにね。完全な心の平安に置くべきだと。で、そのために教師は、あるいはどう生きるべきか、ということをね。で、具体的な例を通して教えていくべきだというのがね、僕の考えなんですね。ですから、例えばそういうためのね、一番基本になる考え方っていうのがあって、で、どんな宗教にもね、10回ってありますよね。ああいう、それに類、そういう類のものってありますね。どんな宗教にもね、どんな、地域にもね、そういう、これはしちゃいけませんよっていうような、一番基本になるようなものってあるでしょ？ね、モーセの十戒のようなものね。で、それは宗教的なレベルなんですけど、例えばヨガにはね、それに近いものがあるんです。山とかニヤマって言って、禁戒って言って、これはしてはいけませんよっていうもの。それから、ぜひこれをしなさいっていう寛解、勧められる戒律ですね、っていうものがあるんですね。で、その中の一番基本的な、これはしちゃいけないよっていうことの中に、非暴力。殺してはいけないっていうね。それとか嘘をついてはいけない。だから正直でありなさい。で、それ、次に盗んではいけませんよ。ということですね。で、次に禁欲ですね。で、そして、むさぼってはいけませんよ。まあ、当たり前のことですよね。それが基本的な5つの、ものなんですね。それから、進められるべきことって何かっていうと、またこれも5つあるんですけど、正常って言って、心とか体を清らかに保ちなさい。それから、知足、樽を知る生活をしなさい。で、苦行。これはね、瞑想しろとか言ってんじゃなくて、いかなる境地に置かれても心の平安を保つ努力をしなさいということなんです。わかりますね。で、苦行。それから、読書って言って、聖典。それから、心を啓発する良い書物を読みなさい。勉強しなさい。で、最後に、自在心への記念、神への信仰。これを5つ進められることとして言われてるんですね。 で、これはね、僕はどんな宗教でもこれ、対立しないと思うんです。で、これは単に道徳だと思うんです。わかりますよね。僕はね、教育の根本に据えるのはこういった当たり前のことだと思うんです。今の教育がね、完全に荒廃してると思うんですけど、それは道徳教育が全然ないからなんですね。で、その道徳教育っていうのは何かっていうと、ずっと昔から伝えられてきた、そういう一番当たり前のことなんです。正直でありなさいとか、非暴力とかね、盗んではいけませんよとかね、そういう、その本当に当たり前のことをちゃんと教えることなんですね。で、そのね、この本当に当たり前のことというのを、全然教師とか親は教えてないんですね。で、ここに問題がある。で、例えばですよ、うちの子供が宿題、夏休みの宿題やってるわけですよ。なら、日記ってあるでしょ。で、大体先生が言ってましたけど、15日ぐらいまではちゃんとつけてるらしいですね、子供って。毎日ね、きちっとつけてる。ところが15日以降になると全くなくなっちゃって、で、最後の3日ぐらいですね、思い出しながら、思い出してるはずないですよね。多分いい加減にダダダダダダーっとね、あることないことを思いついた順番に書いてるなと思いますけど、入れていくんですね。先生はそれ見たらわかるわけですね。字が違いますから、字の字体が違いますから、15日以降が。だから、あ、これはって、で、黙殺しますね、先生。で、僕はね、これはね、非常に教育上まずいことをしていると思うんです。で、うちの妻も同じようにやってるんですね。要するに、思い出して後で、で、あることないこと書かしてるんですね。で、僕はまあ、それはそれとして、子供が寝た時に妻と話をしたんですね。あれはね、非常にまずいのではないかと。で、僕だったらね、15日まで書いて、ここが忘れてしまったら、空白のまま出す。で、一生懸命思い出して、確かにこの日はこれをやったと覚えてるところは後で思い出して書く。だけど、思い出せないときは白紙で出すべきだって言ったんです。なぜかというと、それが正直なんです。それを辻褄を合わせるために、嘘も何もかもいい加減なことを書いて、で、出しときゃいいやってやる。で、先生はそれを見て黙殺する。これは何をやってるかというと、辻褄を合わせて要領よく生きればこの世界は生きられるってことを教えてるんですね。で、この世界そうなってるでしょ、現実に。で、こういう世界が起きてくると、この世界は本当に聞きにくくなります。みんながそうやってるから。例えば、そうですね、原子力発電でね、不祥事が起こりますね。みんなが隠すんですね。で、みんな悪いことしてる意識ないんですよ。トップの人はどうかっていうとね、この不祥事が知れ渡ると威信に関わる、隠せって命令が来ますよね。で、下の人は上司から命令されたら仕方ないですね。その通りあるんだね。で、そうやって何が起こるかというと、一般の人たちに被害が及ぶわけでしょ。で、本当に勇気ある行動というのは、上司の人に隠せって言われても、自分はこれは間違ってると思ったら、私にはできませんということなんですね。これは本当に勇気いりますよ。でも、教育が目指すのは、そういう人間を生み出すことなんです。わかりますよね。だから、僕がね、言いたいことは、嘘や方便で固めて、で、なんていうか、要領よく生きていく人間をね、生み出すのなら、そんな教育はしない方がいい。で、僕は、思い出せなかった。だけど、ここまでは思い出せた。で、あとは全部白紙だと。それを堂々と出して、先生はどうして白紙なのって聞いたら、ここまではちゃんと書いたんだけど、ここを忘れてました。一生懸命思い出して、ここまで、あとは思い出せませんでしたって言った時に、先生が、あなたは正直で偉いって褒める先生が本当だと思うんですね。当たり前ですよね、こんなことね。ところがね、この当たり前は通らないんですね、この現実の教育の現場は。信じられないですね。だからね、子供というのはね、非常に純粋なので、親をとかね、教師を本当によく見てるんですよ。ええ。本当によく見てるんです。でね、うちの子供はね、田舎の方ですから、家から学校まで遠いんですね。ですからね、大人の足でも早く歩いて40分かかるんです。だから子供だと1時間かかるんですね。普通に歩けば。うちの子供はもう一生懸命歩いて帰ってきますから、45分とか50分で帰るんですけど、子供の、には大変なんですよ。で、なんで自転車は使わせないんだろうかと。まあ確かに歩いた方が健康になりますけどね。強くたくましくなりますけど。で、遠足なんかでもね、子 子供たちの、ね、体力増進のためにっていうんで、あの普段こう歩いて歩く距離ありますね。だいたいそれの2倍ぐらいの距離歩かせるんですね。一旦こう遠回りをして、あるいはお寺まで行くんです。実はお寺まではね、10分ぐらいの距離なんですよ。遠足ね、学校から、学校からね。それをこう、一旦遠回りをして、こう歩くって、そうやって、まあ、時間稼ぎして、これ遠足なんですね。で、みんなで歩きなさいってね、体力、で、目的がその子供たちの体力、ね、それから根性を作るために、書いてあるんです。で、子供は、まあ、遠足しますよね。だからね、うちの子が帰ってきて言いましたね。あのみんな歩いてるのに、先生も歩いてるのに、教頭先生と校長先生だけは車に乗ってきた。でね、それはあの、何か子供がね、急に倒れたりしたら、車がその時にないといけませんからね。だから僕はあの、多分そういう配慮で車を用意したんだろうね。だけど、それだったら、教頭先生だけでいいね。で、子供はね、よく観察してるんです。先生の言動に矛盾があることをちゃんと理解してる。わかります？だからね、子供に学校は車で来ちゃいけない。送ってもらっちゃいけない。歩きなさい。登校班ってあるんですよ。だからね、徒党組んでね、子供たちが5、6人集まって、徒党組んで学校行くんですよ。親はそれ安心ですよね、その方がね。まあ、事故に遭ったりしないかとかね、塊で行った方がね、事故に遭う確率も少ないし。だから途中で、溝に落ちたりしないかとかね、っていうようなことの面も田舎の方はありますから、その方が安心な面もあるんですけど、そういうの、登校班っていうのがあるから、まあ、絶対歩かないといけない。ところが、先生は全員が車で来るんですね。子供は言いますね。僕らはみんな歩いてるのに、先生はみんな車で来るって。やっぱり僕に言いますよ。でね、子供はね、おかしいと思ってるんですね。で、僕はね、子供にね、子供に、歩いてこなきゃいけない。その方が健康のためにいい。それから体力のためにもね、いいんだと言うんだったら、先生が叱るべき位置に車を止めて、そこから歩くべきだと言ったんですね。だから、先生が子供と同じぐらいの距離をのところに車をちゃんと、田舎はいくらでも土地ありますからね。小学校あるんですけど、中学校がそのぐらいの距離にあるんですよ。歩いて30分ぐらいのところに。だから、中学校の先生は小学校に車を止めて、で、歩いていくと。で、小学校の先生は中学校に車を止めて歩いて小学校に行く。そしたら子供たちに先生がみんな歩いてるのを見せられるわけですね。で、子供たちに歩きなさいって、これは説得力があります。信じます。大人の言うことね。でも、自分たちは全部車で来てて、しかも高い車乗ってね、校長先生なんかね、すごい車乗って、それで子供たちに歩きなさい。で、子供たちが疲れて、で、お母さんに迎えに来てって言ったら甘えてるって言うの。僕は理解に苦しみますね、こういう教育はね。で、子供たちにそういう行動や言動がどういう影響を与えるか考えてるのだろうか。子供たちに歩けと言ったら自分が歩かないといけません。それから、例えば高校とか中学生を教えてる先生にね、子供にタバコを吸うなよって言うなら自分は絶対吸ってはいけません。当たり前ですね、そんなこと。法律の問題じゃないんですね、そういうのはね。18歳未満は吸っちゃいけないんだ。大人は吸っていいんだ。お前たちは吸っちゃいけないとかって、これ子供には通用しないんです、こういう考え方は。絶対通用しません。だから、子供にタバコを吸うなと言うなら、自分が吸わない。あるいは一生懸命禁煙の努力をしている姿を見せるべきです。そうでないとね、説得力持たないですね。だからね、僕が言いたいのは、先生がまず模範になるべきなのであってね。で、自分ができないことを子供にね、強制すべきでない。当たり前のことを、まず先生、あるいは親はね、実践してもらいたいなと思うんです。至って当たり前のことを僕は言ってるつもりなんですよ。だからね、子供はね、本当にそういうことよく見てますからね、先生はね、横断歩道を渡りなさい。右側を通行しなさい。ね、大人で横断歩道を渡ってる人いませんよ。はっきり言ってね。都会は別ですよ。田舎で。車一台も通ってないんですから。誰も渡ってないんですよ。で、僕、右側通行したことないですよ。車の、道のど真ん中歩いてます。で、子供にね、先生、右側通行しろって言ったって。それは車の交通量の多いとこはその方がいいだろうねって。で、ともくん、例えば広島の都会に出てね、で、大きな通りあるよね。右側通行してる大人一人もいないよって。いないんですよね。 で、そのね、大人ができもしないことをなんで子供に教えるんだろうか。先生もね、やってないですよ。で、子供はちゃんと見てるんですよ。廊下走っちゃいけないって言ってるのに、ね、先生この前廊下走ってた。よーく見てますよ。本当に。でね、そういうことをすればするほどね、先生ね、信用を失っていきますね。子供はね。だんだんだんだんね、初めは先生は神格化してるわけでしょ、子供って。立派な人だと思ってるんですけど、だんだん化けなんか剥がれてくるでしょ、高学年になると。で、信じなくなりますよね、先生のことをね。だから、本当にその信頼される親とか教師になろうと思ったら、教師が、言って子供に教えてることは実践しなければならないというのは当たり前のような気がするんですね。だからね、なんていうかね、頭が固いのか、それともそう言っとけば安全だと思ってるから言ってるのかよくわからないんですけど、寄り道しちゃいけませんよと、ね、横断歩道を渡りなさい、右側通行しなさい、小学生ならこうですよね。だから、なぜそうするのかっていうのを教えないと意味ないですよね。なぜ廊下を走ってはいけないのかということを教えなければ、廊下走っちゃいけないというのは意味がないですよね。というより、むしろ廊下を走るものなんです、子供はね。だったら、本当に大人の、理解のある大人だったら、廊下を走ったら子供と子供がぶつかって怪我することがありますね、大怪我ね。だから、廊下は走る、子供は走るものだから、なるべく走らないように、僕だったら言いますね。ぶつかって怪我しちゃいけないから。だけど人間というのは遊びたい盛りだから走ることもあるだろう。だったら、ぶつからないように、僕だったら、うまくそこに鉢植えの観葉植物を置いたりとか。あるいはぶつからないように何か柵を置いたりとかね。したら、角曲がる前に相手に気づくでしょ。だからなぜ走ってはいけないのかということをちゃんと教えなければ、ただ走ってはいけないという意味がないですよね。だから、先生はね、そういう、全然そういう努力を怠って、その規則だけを与えるんですね。で、子供はね、正直だから規則を一生懸命守ろうとするんです。小さい子供ほど一生懸命守るんです。ところが、その言ってる大人が守ってないのを見て苦しむんです。うちの子が本当に苦しんでるからよくわかるんです、これは。本当そうなんです。で、おかしい、おかしいと思いながら、大人はいいのかなと思いながらね、自分を騙していくんですけど、ついに大人が、これは違うと思った時に、先生を信じなくなるわけでしょ。だからね、うちの子供の例なんですけど、まあ、登校班っていうのがあって、並んでね、一列並んで学校行くんですよ。本当に一列並ぶんです。団子状態じゃないんですね。で、うちの子供は3番目ですから、しっかり3番目を守るんですね。だからね、2番目の子供がいい加減な子だから、途中で寄り道したりとかするんだけど、寄り道したら自分が2番になっちゃいますね。だから、その子の前に行けないから、一生懸命そこで待ってるんだよね。で、お前、それは分からないではないけど、それはその子ほっといたらいいんじゃないかって よくね、そういう風呂の中で話するんですけどね。そういうふうに一生懸命そのルールを守ろうとするんですね。でね、先生はその子供がね、どういう気持ちで登校班通ってるかとか、寄り道しちゃいけないって言ったら、それ一生懸命守るんですけど、ね、みんな寄り道するわけですね。だから、うちの子はね、家の方が居心地がいいから、すぐ帰ってくるんです。で、たったたった歩いてきて、40分か45分で家に帰ってくるんですね。それは早く家に帰りたいからなんです。ところが、他の子供と登校班で一緒に帰ったら、45分で帰るところが1時間半とか2時間になることがある。で、なぜかというと、他の子は家に帰りたくないんです。要するに寄り道をしたいんですね。なんでかわかります？要するに家に帰っても誰もいないからですよね。それだけなんですよ。お母さんがいたらすぐ帰りますよ。だけど家に帰っても誰もいないんですよ。で、一人でポツーンとしてるんですね。これだったらね、友達と寄り道をしながらね、うだうだうだうだしながらゆっくり帰って、で、あと30分や、ね、そこらちょっと待てばお母さんが帰ってくる時間に帰りたい。あるいは、寄り道をして十分遊んで、帰ってきたらお母さんがいる時間に帰りたいんですね。だから寄り道をするんです。うちの子は、僕も妻もいますからね、家の方が居心地がいいんですね。たったかたったか帰るんです。ところが、登校班で一緒に帰ったら帰れないんですよ。ね。で、子供はね、早く帰りたいのに帰れないでブーブー言ってるわけですね。で、他の子がね、嫌いだ、嫌だって言って。自分は早く帰りたい。だから、登校班ほっといて帰ったらって。登校班の規則があるから。そういうんじゃなくて、それは寄り道するやつが悪いんだから、それ無視して帰ればいいんだよって言うんだけど、規則があるからって感じがらめになってるんですけど、この頃はまあ無視して帰ってますけどね。 かります？要するにね、僕がね、言いたいのは、教師がね、寄り道をしてはいけないっていうのをね、どういう意味で言ってるんだろうかと思うんです。子供がね、家に帰っても、誰もいないっていう現実を理解してるのだろうか。だから帰りたくない、寄り道をしたい、ということを理解した上で、なおかつ寄り道するなと言ってるんだろうか。それとも、単に寄り道しろとは言えませんからね。だから、他に言うことないから言ってるのかな、と思うんですね。だからね、僕はね、学校教育でね、いつも感じるのはね、先生がね、子供の気持ちになって考えて言ってるんだろうか。子供がどんな気持ちで寄り道してるのか。それが分かって寄り道するなと言ってるんだろうか。というのにね、非常に疑問を感じるんです。で、そういうのはね、いくらでもあるんです。例を出したら。この前でも、なんていうかな。いわゆる童話教育みたいなビデオ鑑賞会で、親の教育ですね。学校は企画してるわけですよ。で出てくださいとかね。で、子供は11時ぐらいに11時半、20分ぐらいに帰らして、で、歩いて帰るから12時10分ぐらいに帰ってくるんですね。で、そのビデオ鑑賞会とかっていうのがあるんですけどね。12時20分から始まるんですよ。でね、これ子供と一緒に食事取る時間ないんですね。でね、いかに無慈悲な行為か分かりますよね。そういうことを考えたら、それ時間を遅らせるべきですよね、当然。でね、先生はね、自分たちの都合だけで動いてるんですね。で、子供がお母さんとお父さんと一緒に、せっかくの土曜日なんですからね。一緒に食事を取ることの方が大切でしょ。それを考えたら、時間帯はもっと配慮すべきじゃないかな、っていうようなことを平気で学校やってるんですよ。そんなの例を挙げたら、キリがないんです。だからね、教師というのはね、本当にね、一面的にものを、一面的にしか見なくて、例えばさっきの登校班っていう問題ですけど、集団で子供をね、班を決めて、集めて、で、一列に並ばせて学校に行っとけば安全だ。で、これ僕ね、お母さんがみんな集まるとかあるでしょ、PTA のね、総会でね、質問したんですよ。これはどのくらい昔からあるんですか？で、それの目的と意図は何ですかって聞いたんですね。そしたらね、みんなが騒ぎ出して、校長先生と教頭先生、教師がみんなが顔を見合わせて、誰も知らないんです。で、お母さんがね、私が子供の頃にはありました、とかね、いうような、そう、要するに、何のためにやってるのか、何の目的でやってるのか、そう、期限はいつか誰も知らないで、ただ続いてるんです。これはすごいですね。ちょうどなぜ子供が制服なのか、昔からだから、とかっていう、僕らの頃は中学校の時丸刈りだったんですけどね。なぜ中学生は丸刈りなのか、昔からそうだからっていう、その類のもので、子供の気持ちになって考えてないですね。そういう気がするんですよね。で、親はね、統合班にして一緒に集めてやっておけば安全だろう、安心だろうと思って。ところが現実に僕はね、よく知ってますからね。僕はどうして知ってるのかっていうと、統合班の後ついていってるからです。どんな風に並んでいってるか、ちょっと離れてね。田舎ですから山の上から見たら見えるんですね。ね。で、離れてね。ちょっと遅れてね。上の方から見たらどんな風に行ってるかって言ったら、これ三端たるありさまで。登校班って名ばかりでね。ひどいんですよ。本当に。例えば上の方の4年生くらいの子がいますね。5年生とかがね。そしたらね、下の子1年生、2年生の子が一緒になって4、5人いますよね。その子はね、途中で寄り道するんですよ。帰りとかおたまじゃくし食ったりとか見て遊んでるんですよ。下の1年生、2年生は付き合わされてじっとそこで立って待ってるんですよ。上の子が動くの。で、上の子は、遅れたらこのままじゃ学校遅刻する。ダーッと走るんですよ。ほんなら1年生、2年生はそれ追いかけて走るんですよ。で、僕はそれ見てるからね。これは登校班ない方がいいんじゃないかな。でね、わかりますね。で、問題は多いんですよ、すごく。で、僕はね、PTA の総会でね、現実であなたたち知ってますかって。こういうことが現実で起こってるんですよって言ったらね、先生はね、指導します。で、子供たちを指導するどういうことを言ってるかというと、その子を叱りつけることなんですね。あなたもう4年生なんでしょ、しっかりしなさいっていうことなんですね。で、子供がね、どうして、そう寄り道をするのかということまで考えないんですね。その子が家庭の中でどういう環境に置かれていて、で、例えばいつもお母さんに小言を言われている。ね。で、家庭の中で両親とか不和で、いつも喧嘩してる。そのストレスに子供は ストレスの中で育ってる。そしたら、子供はそういう寄り道をしたりとかね、そういう朝学校行くときに遊ぶことでバランスをとってる。わかりますね。ストレスはそういう部分で発散してるってことに気づかないんですね、教師は。で、寄り道をするまで終わりなんです。そうではなくて、なぜあなたは寄り道をするのか。ストレスがあるからなんですよね。で、そのストレスはどこから来るのか。どうしたら除去できるのか。これが教師が考えることなんです。それを指導します。この人たちは本当に単純な人たちだなとね、本当そう思うんですよ。子供のことを全然考えてない。で、自分たちが批判されないように、批判されに動いてるだけだ。だから、僕の言いたいのは、子供の立場に立ってものを考えてください。子供がどういう気持ちで学校行ってるのか。で、小さな子供はね、一列になったら歩いてるでしょ。だから、一年生の後ろを四年生、五年生歩いてるんですよ。そしたらね、つまらないですよね。一年生とか二年生の歩調に合わせて、高学年の人は、ノロノロノロノロ歩きますね。だからね、人間というのは、自分のペースで歩くときに一番疲れないんですね。自分のペースよりも早く歩いても、遅く歩いても疲れるんです。これはわかりますね。経験上、そうでしょ。そうすると、一番高学年の子は先生に言われてるんですね。一年生の子は、ね、背が低いんだから。一年生に気を使ってね、ゆっくり歩かないとダメよって言われてますよね、先生に。それ忠実に守ってゆっくり歩いてるんですよ。信じない亀のような速さで歩いて。と、4年生、5年生の子はもう退屈で退屈で仕方ありませんね。で、退屈になるとエネルギー余ってますね。そのエネルギーをなんとか発散しないといけませんね。それが寄り道になったりするわけですけど、ひどい時にはね、前の1年生のカバンを蹴ったりする。悪気全然ないんです。ただの退屈しのぎです。わかりますね。だってうちの子も蹴られてるから言えるんですけどね。だから、1年生にとったらこれは大変なね、いじめなんです。わかりますね。だから、登校班の中で、現実に、年長の者と下の者が一緒になって、徒党組んで歩いたら、必ずそういう問題が起きるのだっていうことをね、教師は認知してない。だから、常にそういういじめの問題はないか。一年生の子がいじめられてないか。低学年の子が上の子のね、言いなりになってないか。ということを常に親とか教師は監視してないといけません。で、そういうふうな現実を認めたら、叱るのではなくて、その子がどうしてそうするのか。そしたら、ひょっとしたら、登校班自体が問題なのかもしれません。もっと自由であるべきかもしれないんですね。どうして寄り道しちゃいけないんです？この世界ですごく有名になっている人は、寄り道が良かったっていう人いっぱいいますよね。わかりますね。僕はなんで寄り道しちゃいけないかわかりません、全然。僕はそうじゃなくて、危険なところがあるから、そういうところは気をつけるように。でも寄り道はすごく学ぶところがあるから。子供にはそう言ってますよ。うちの子は寄り道しませんからね。君は、とも子は寄り道しないで帰ってる。だけど、他の子は寄り道してる。だけど、寄り道してる子が悪くて、先生に言うように寄り道して、すぐに帰る子が偉いんじゃない。どっちだって構わない。その子がそうしたいのだよね。ただ、寄り道をすると危険な場所があるから、そういうとこは気をつけた方がいいって言ってるだけなんですね。だから、なんていうのか、教師の中にそういうなんか、もっと大きく、ものを見る目というのかな。必ず何か規則を作ったら、規則からあぶれる子が出てくるんですね。で、その子は間違ってるわけじゃないんです。その子の家庭環境とか、あるいは学校の先生にいじめられるとかね。なんかいろんな原因があって、はみ出しちゃってしまってることがある。でもその子はその子の中でバランスをとってる。で、それを全然見ないで、悪い子だって言ったらどんどん悪くなるんですね。だからうちの登校班はもうほんとひどかったんですよ。子供の通ってる登校班っていうのはね、ひどくて。僕と子供が通ったらね、7時50分に着くんです、学校に。で、授業は7時半、8時半からなんですけどね。で、登校班で一緒に歩くでしょ。届くんでいくでしょ。8時15分になる。その間のね、25分、何をしてるんだろうか。で、僕は先生にね、僕と子供が一緒に歩いて学校に来たら、7時50分なんだ。学校に着くんだ。ところが、登校班で通わせたら、8時15分、あるいは8時10分ギリギリになるんだ。言ったら先生がね、昔からあの班はああなんですよ。問題のある班なんです。それで終わりなんです。で、指導します。で、指導して治ると思います？ずっとそうやって指導してきて、ずっとそうなんでしょ？ で、僕はどうしたかっていうとね、これは問題だと思ったんですね。どうしたかっていうと、しょっちゅう後ろからついていってどんな風に歩いてるか見たんでね、絶対それを叱らなかったんです。で、どうしたかっていうと、いつも途中まで、集合する場所まで僕がついていったんです。今でもやってますよ。毎日子供と一緒にそこまで行くんです。カバン僕が持ってね。で、そこでカバンを渡して、で、そこでみんなが集まりますね。で、学校通うんです。だから地方では、僕はそういう意味で有名なんで。いつもついてきてる。ね。で、そうして、行くとね、実は困ってるのは、一番困って苦しんでるのは、その投稿班の班長さんなんですね。現実は何が起こってたのかっていうと、班長さんは一生懸命、その中にね、二人か三人いるんですよ。途中で寄り道するの。そこでカエル見たりとか、遊んでるんですよ、そこで。班長さんどうしてるかって言うと、その子たちが、また仲間に入ってくる。投稿班に戻ってくるの。待ってる。他の子供と一緒。信じられないでしょ。大人だったら、ほっといて行けばいいじゃないかって、ね、思うんだけど、その班長さんは待ってるんですよ。で、子供たちが、あーっと思って遅刻したらいけないと思ってきますね。で、また、トコトコトコトコ歩きますね。で、また遊び出すんですね。待ってるんです。これを延々と繰り返して、8時15分になる。信じられないでしょ。学校の先生も親もね、こういうことが現実に起こっていたということに全然気づいてない。気づいてるのは僕だけなんです。で、僕はね、それを全く責めないで、で、そういうことをやってる、寄り道してる子にも全く責めないで、で、まあ、話しかけますよね。で、君、お父さんとお母さんどっちが好きなん？勉強好きなんかって言ったら、先生は好きって言ったら嫌いとかね、勉強は嫌いとか言ってますけど、全然責めないで、僕が子供の頃は君みたいな子すごく多かったよ。もう遊びほうけて、寄り道をして。でもそう、みんなそうだった。多分君のね、寄り道しちゃいけないって言ってる先生も子供の頃君みたいだったんだよって言ってるんですね。で、まあ、いわゆるそういうふうにして話しかけて言ってたんですけど、いつもそうやって、そこまで送り迎えしてるわけです。で、そしたら、集まって待ってますね。で、その子供たちは、やっぱりそういうやからですから、待ち合わせの時間に来ないわけですよ。だから僕はその時に、彼ら来ないから先に行ったらいいよって。彼ら多分走って追いつくだろうからって。だから安心して、大人が言ってるわけだからね。その班長さん安心して、ほっとした様子で進み出すわけです。でそうしたら、あ、彼らは、ほっといても、彼らが寄り道してもほっといていけばいいんだって。これ小学校5年生なんですよ、班長さん。その子が、そういう当たり前、大人から見たら常識がね、ないというか、で一生懸命待ってる。迷惑するのはみんななんですね。で、みんなというか、まあ、多分寄り道してる子は助かるでしょうけど、ね、だけども、そうやって、僕がいつもそうやって、通ってね、それで、あ、彼ら遅れてるから、待って、先行ったらいいよって言って、いつもそうやってやってて、で結局、今、いつも8時15分、50分か55分に、あ、ごめんなさい、7時55分にね、学校着くようになったんですね。わかります？だからね、指導しますじゃないんですね。そうじゃなくて、誰も叱らないで、そして、ちゃんと通わせることができる。で僕は寄り道をさせないようにしたわけじゃないんです。子供たちは、やっぱりその二人は寄り道してます。だけども、寄り道をして、投稿班の子がずーっと前行ってる。見て、あーっと走って、たたたたって言って追いつきますね。で、一緒にしばらく歩いて、また寄り道をするんですね。で、ザーッと先行って、また走って、ね、これはこれでいいでしょ。ね、僕はいいと思うんですよ、これで。で、その子はその子の個性なんですね、それが。それで学校遅刻していかないならいいじゃないですか、それでね。だから僕は、その方が指導としては当たり前なんじゃないかな。だけど、こういう指導をしようと思ったら、先生もね、親もね、もう少し真剣でないといけません。で子供がね、どんな風に学校に通ってるのか、どんな気持ちで学校に通ってるのか、登校班で何があったのか、ということをね、よく理解しないといけません。わかりますよね。ですから、子供の気持ちになってね、で、その班長さんっていうのはね、やっぱり先生に漏らしてるんですよ。愚痴を。投稿班で誰々ちゃんが言うこと聞かないから困るって言ってるんです。これはね、SOS なんです。わかりますか？で、先生はそれをね、たわいもないこととして受け止める。でもちょっと考えてほしいんですよ。8時ね、7時50分に学校に着くのが、8時15分になる。それをじーっと待ってる。毎日ですよ。これやってたら、疲れません？自分が班長さんだったら、本当に疲れるでしょ。それでその SOS を ぼーっと先生に出すんですね、担任の先生に。誰々ちゃんが全然言うこと聞いてくれないから困るって。先生はね、それをね、軽く受け止めちゃって、何の対策も講じないんです。で、この子が登校拒否になっても、あるいはひょっとしたら自殺しても、仕方ないですよね。ちゃんと SOS 出してるんです。ところが先生は全くそれに無関心である。だから僕が言いたいのは、どんなルールを決めても、必ずそこに問題があるということなんです。決めればね。制服を決めたら問題が出てくる。給食だって言えば問題が出てくる。服を自由にしたら問題が出てくるんです。必ずね。だから、ちゃんと決めたら、ちゃんとそこを、ちゃんと親とか教師は理解して、どこに問題があるか理解をして、で、いつもそこに気を配ってね、問題が起こらないように指導していかないといけない。わかりますよね。だから、僕の言いたいのは、まあ、子供のね、身近な例から話したんですけど、もうそういうので満ち満ちていて、学校の問題。本当。だからね、もう少しね、細かく丁寧にね、子供のことをね、よく見て、少し子供の表情が違ってたら、これは何かあったのではないか。子供同士で喧嘩したのではないか。あるいは、クラブ活動で何かあったんではないか。ということをね、教師とか親はね、敏感に察知してほしい。それをね、軽く受け止めないでほしい。子供はぼそっと、誰々ちゃんがどうのって言うけど、それは深刻な問題なんです。子供にとってね。大人は簡単な問題なんですよ。そんな放っといていけばいいじゃないって。それがその子供にとっては深刻な問題。それを誠実に受け止めて、子供にその問題解決の方法を示唆する。あるいはその道を示す。そうやって子供をね、指導していくのが教師なんだということなんですね。その基本的な原理というか根本の思想というのは、そういう正直でありなさいとか、物を盗んじゃいけませんとかね。生き物を慈しみなさいっていうような、そういう当たり前のこと。それが根本にあって、そういう指導をすべきだっていうのが僕の考えなんですね。ですから、僕はね、子供にいつも言ってるのは、学校で誰々ちゃんが誰々ちゃんをいじめてたって僕に言うんですね。その先生は知ってるのかって言ったら、知らない。なんで知らないのって言ったら、先生は教職員室でそこにいなかったって。どうしてそれとも君、先生に言わなかったの？先生は、誰々ちゃんが誰々ちゃんをいじめてた、あるいはぶってた、ということを知らないといけない。で、もしその子がね、誰も言わなかったらね、先生はその子がいじめられてるってことを全然知らないで過ごすことになる。だから必ず先生に言わないといけない。ということを僕は子供に教えるんですね。で、要するに、どうしてなのかっていうと、子供、他の子をいじめるっていうのはね、非常に悪いことなんだ。だけども、子供もいろんなストレスがあるしね、家庭でのストレスとかね、学校でのストレスがあるから、どうしてもそうやってネガティブになっていじめることがある。でも先生にそれはちゃんと伝えないといけない。なんでかっていうと、先生の一番大切な仕事は、いじめちゃいけないよとかね、仲良くしなさいということを子供に教えることなんだ。ね、だから、先生の一番大切な仕事はそれなんだ。だから、文字を教えたりとか、国語を教えたりとか、体育を教えたりっていうのは、本当に大切なことじゃない。先生の教えることじゃないんだ。それ二番目に大切なことなんだ。だから先生が本当に子供たちに教える一番大切なことは、仲良くすること、子供をいじめてはいけないこと、差別してはいけないこと、そういう当たり前のことですね。正直であることとかね。そういう生き物を殺しちゃいけないとかね。そういうことをしてるの現場を見つけたら、ちゃんと先生に報告しないといけない。で、そしてお父さんにも報告してほしい。で、ともくんが先生に報告できないならお父さんに報告してほしい。お父さんから先生に報告するから。そしたら先生が多分、配慮して、その子を傷つけないようにちゃんと指導してくれるだろうから。その方が、それが本当の先生の仕事だからって言ったら分かってくれるんですね。で、そういうふうにね、ちゃんと親が言ってて、あるいは先生がそういうふうに普段から指導してれば、その子供がね、こいつ先生に告げ口したとかね、卑怯だとかね。そう言ってる人間の方がずっと卑怯だと思いますけど、そういう論理に巻き込まれてしまうんです、子供は。そうではなくて、自分の嘘をね、隠そうとする行為がずっと卑怯なんですね。自分が誰かをいじめた。それを先生に告げ口した人間がいますよね。で、それを非難するっていうのは自分の嘘を隠そうとすることなんですね。これがずっと卑怯なことで、やってはいけないことですね。ところが、子供はその論理がわからなくなります。告げ口をする人間は悪い人間だと思っちゃうんです、本当にね。そうではなくて、嘘をつくことの方がずっと悪いことなんですね。だから、そういうの、当たり前のことを当たり前だとして教えること。で、そういうことを全然教師がやらないです。だから僕はね、 先生が本当に先生が教える一番大切なことは何かということをまず理解してないなっていう気がするんですね。文字とか知識じゃない、そういう当たり前のことを教えること、それで悪いことをしていじめたらね、自分からねいじめてしまったと言えるような子に育てることなんですよね、本当はね。でそっちの方がずっと賢明ですよね。だから子供っていうのはね、どうしてもねストレスがあるからいじめちゃうんですよね、家庭の中のね混乱とかね。わかるでしょ、うん、それをどうやってうまく上手に発散させてやるかっていうのが、まあ、教師親の役割なんですね。ですからそこのところはまた、まあ、別の問題なのであれなんですけど、大体僕の言わんとすることは分かっていただけましたか。だから教師の役割は知識を与えることではないということなんです。勉強というのは自分がするものなんです。わかりますね。自分で学ぶものなんです。だから、それをどうやって教師は教えるか、生徒に。勉強は自分で学ぶものなんだ。どうやって教えるかというと、先生が学ぶことによって。当たり前ですね。子供に自分が学んでいること、日々学んでいることを見せることによって教えるんです。ところが、先生ほど勉強しない人間いないんですね。本当に大学受験の時が学力のピークじゃないかっていう先生がいっぱいいるんで、全然勉強しない。で、本当に今までの知識をずっと切り売りして生きてるような人たち。そういう先生ほどね、宿題出すんですね。本当なんですよ。どっさりと。でね、先生がね、どんどん勉強してね、学ぶことの喜びを知ってる先生はね、宿題出さないです。学ぶことが楽しいってことを知ってるんです。だから子供は、あ、学ぶことは楽しいんだなっていう、その先生を見て学ぶことを学ぶんですね。それが本当でしょ。だから僕が先生に言いたいのは、宿題を出す先生は二重だってことなんです。本当に優秀な先生は出しません。出さなくても、先生、生徒の質は落ちないんです。それだけの技術を持っています。そして生徒の心を掴む術を知ってるんですね。で、自分が学ぶことを、その姿を見せることで生徒を引っ張っていきます。で、先生とはどんどん自分から勉強していくようになります。そういう子供は学ぶということを知ったんですね。本当は初めから知ってるんだけど、それは再確認してるだけなんですけどね。そういうことだ。だから、親も同じですよ。子供に勉強しろっていうのはまずいですね。まあ、僕は大学院まで行ってますけど、大学院に行くとか、あるいは一生研究者になるような人っていうのはね、親が勉強しろって一言も言ってないです。誰も言いません。親もね、全然言わない人だけが、一生勉強し続ける。だから、そうではなくて、親がね、さっきのね、山に山のね、独樹ってね、聖典を研究しなさいとかね、心を啓発する書物を読みなさい、勉強しなさい。そういう姿を子供に見せている。それが子供に対する教育だと思うんですよね。だから勉強しろというのであれば、自分が日々学んでいて、より向上して、そしてそういうことをね、生活の中で生かそうとしている姿を見せること。こっちの方がね、子供の教育には非常に優れていると思うんですね。わかりますね。まあちょっと話が長くなりましたけど、ちょっとここで休憩を入れようと思います。大体僕がですね、教育ということをどういうふうに考えているかっていうことをね、話したわけなんですけど、僕がの教育観っていうのが、っていうのはですね、まあ通常の意味で言うと、なんていうのかな。通常の教育観から言うと、まあかなり逸脱したものなんですね。それはね、どういうことなのかっていうとですね、僕は、人間の成長ですね。これを目標を視野に入れてるからなんですね。で、一般の教育というのは安全を、いかに安全に生きるか。が問題なんですね。と思うんです、僕には。この世界で行われている教育。例えば、まあ、今不況ですから、公務員は安全ですね。で公務員だったら、それは安全だなっていうで感覚ありますよね。で、わかります?で、僕はね、僕の考えでは、人間はね、安全を求めて生きたら、それで終わりだ。多分その人はもう成長しません。その人の人生は、それがそれで、それなりに豊かなのかもしれません。それなりにですよ。でも決してその人はね、その人生を満足しないでしょう。 多分、あそこでこうしとけばよかった。自分が本当にしたいことをすればよかった。一生後悔してね、死に際にね、今度生まれ変わったらね、今度は自分の好きなようにするんだとかって思って死ぬんじゃないかなって、そういう気がするんですね。で僕は安全を求めて生きて、で大企業でね、で、まあ、その方が安全ですよね。でみんなが教育、今の教育が目指しているものは、どうやったら安全に生きれるかってことだと思うんですね。親もね、教師も無意識にそれをやってるような気がします。ところがね、僕の考えはもう全く正反対で、安全を求めて生きたらその人の成長は止まる。だから本当に子供に成長してもらいたいのなら、むしろ危険である生き方をしないと、危険というのは生命の危険という意味じゃなくて、それも含んでますけどね。本当にね、その人が、自分がこういうふうに生きたいと思ったその生き方ですね。そういうふうな生き方を貫いて生きるべきだ。これは大変な人生なんですけどね。でもそれがおそらく一番その人が満足する生き方だと思うんです。だからね、親はね、あるいは教師は、それをね、後押ししてあげる人間でないといけないんですね。僕はそう思うんですね。だから、例えば、非常に簡単な例でね、わかりやすいだろうと思われる例で、例えばうちの子供絵を描くのがすごく好きなんですよ。で、5歳、6歳、7歳っていう人間のレベルではなかなか上手な絵を、親バカかもしれませんけどね、描くわけですね。なかなか綺麗な、ね、絵を描くんです。で、その子、僕はその、うちの子に絵の才能があるとは思いませんけどね。平均レベルでしょうね。その子が例えば、うちの子が画家になりたいと思ったとしますね。だから僕は美大なんか絶対ありませんね。もし本当に子供が絵を描きたいのなら。僕だったら、借金をするかもしれないけど、100万ぐらいか。ひょっとしたら50万になるかもしれないけど、誰かに借金します。で、子供に渡してね、世界中を見てこい。って言うでしょうね。このお金で、お前がルートを計画してね、この中には非常に命の危険を伴うところもあるだろうけど、できれば世界中を見てこい。アフリカを見てこい。悲惨な風景を見てこい。で、それから豊かな風景をね、楽園と言われるような風景を見てこい。できる限りいろんなところを見てきなさい。で、帰ってきてね。帰ってこないかもしれないけど。その子が多分画家になれるでしょうね。でもね、美大に行ったら多分ダメでしょうね。というのは美大には偉い先生がいるんですよ。偉いというのはその世界で、要するに名前が通ってる。この分野では、この人は世界的に有名だっていうね。ような名前の通ってる先生がみんなやってるわけですね。でそういう人の絵が本当に素晴らしいものかって言ったら、かなり疑問ですね。歴史的なレベルでね、本当に素晴らしい絵を描いてるかって言ったら、僕はちょっと首をかしげたくなるような人がいっぱいいるわけですよ。でそんな人の下について、で、子供たちっていうのは、あれ偉い先生らしい。世界でも有数の先生だってことになる。だから、多分才能は凡庸なままでしょうね。多分才能を本当に開花させようと思ったら、そういうレベルにとどまっちゃダメですね。と思うんですよ。だから、自分自身を開花させるというのは本当に勇気がいることなんですね。飛び出さないといけない。例えば小沢征爾さんですね。非常に有名な指揮者でしょ。あの人がどうしてあれほど偉大になれた、有名になれたのか、才能開花できたのかというと、飛び出したからでしょ。日本のオーケストラじゃやっていけないって飛び出しちゃったでしょ。あそこなんですね。だから、あれができるかどうかがね、人間の器にかかってるわけですね。で、あれができる人とできない人がいる。それができる勇気っていうのが非常に大切なんです。で、そういう人はね、成長します。で、僕はね、その人のいる段階でいいわけですけど、自分に勇気を出してね、で、自分がこうだと思う生き方をする。っていうのがね、これは本当にその人が一番成長する生き方だと思うんです。だから、なんていうか、僕はね、どうしてあれこれだけみんな大学に子供を行かせるんだろうか。不思議で仕方ないんですよ。大学に行ってどんな人間になるんだろうか。多分非常に平凡な、無用な、ただ普通の、それは普通が悪いって言ってんじゃないんですよ。ただおそらくその人は、多くの人は自分自身に不満を持って生きているだろうと言ってるんです。違う人生があるのではないか。もっと豊かな人生があったんじゃないか。もっと自分は幸福になれたんじゃないか。ずっとそう言って生きてるんじゃないかって言ってるんです。だから開運グッズが売れますよね。それから、この方角にこれかけたらお金が入ってくるよとかっていうような掛け軸とかね。すごい売れるでしょ。そういうのっていうのは、自分の人生に不満があるっていうことですよね。だから何かそういうグッズが必要なんでしょう。 僕はそう思うんですね。だからそういうものが売れるんだと。でそれだったら、自らの人生を開花させた方がいい。そんなんでくすぶってるんだったらね。だけど、そのためには勇気がいりますよ。ということなんです。だから、例えば、まあ、いろんな人がいると思うんですけどね。自分はできればこんな風にしたいとか、したいとかね。例えば、定年したら、年金で田舎の方で自給自足やりたいとか、じゃあなんで今しないのっていうのが僕の考えなんですけどね。定年したって、それまで死ぬかもしれないじゃないって、こっちは思うんだけど、まあ、簡単に言えばそういうことなんですよ。勇気がいるんです。まあ、名前をね、実名出していいかどうかあれなんですけど、シャボン玉石鹸ってご存知ですか？非常にいい石鹸があるんですよ。合成石鹸じゃないんですね。本当にね、もう素晴らしい品質のもので、その石鹸で僕は頭から顔から全部洗うんですけどね。全部洗える。で、茶碗も洗濯物も全部きれいになるっていう、ね。一つで、まあ、オールマイティーっていう、非常に素晴らしい石鹸。で、そこの石鹸の、まあ、社長さん、森田社長さんっていう名前だったと思うんですけど、でその社長さんがね、そういう本当にいい石鹸を作る、きっかけになったのは、自分がやっぱり合成洗剤作ってて、で体がかぶれてね、かゆくて仕方なかった。でそれは合成洗剤のせいだって知らなかったんですね。ところが何かの、あれで、そういう自然な石鹸を作る、ことがあったんですね。で、そうするとその湿疹とかかゆみが取れちゃったんですね。であれと思って気づいたら合成洗剤が犯人だったってことに気づくわけです。で、社長さんはですね、社員一同の反対を押し切ってね、合成洗剤を通報するんですね。会社がね、その本当に自然な石鹸を作るっていうことに、まあ、社運をかけてね、方向転換するんですね。これはね、当時としては本当に勇気のいることだったんですね。合成洗剤全盛ですからね。そこで売れるか売れないかわからないような、やる固形石鹸ですよね。で天然のね、自然な石鹸。会社潰れてしまうかもしれない。合成洗剤だとすごい燃焼があったわけですよ。それをね、ひょっとしたら本当に潰れるかもしれないようなことを、そっちの方向に転換した。でそれは社長さんが、自分がね、使って悪いと思うものを絶対に売れないっていう、その信念なんです。でもね、これはね、その本人の立場、社長という立場、それから、その合成洗剤を作っているということで、利益が実際に上がっていたということですね。それと、本当にそんなものが売れるのだろうか、作ってね。その良さが分かってもらえるだろうかって、これものすごい一か八かの賭けでしょ。だけども、その人は、自分が使えないものは売れない。これはすごい勇気だと思いませんか？で僕はね、こういう人間が本当だと思うんですよ。だ例えば僕だったらですね、これも実名を出してしまう。顔の社員だったらなれないですね。なんか犯罪をやってるようでね。というかね、もうはっきりとね、有害なんですよ。僕の体のレベルで。それをね、売らなければならない苦しみ。社員でね。耐えられないですね。だからやめます。そんなことぐらいするんだったら死んだ方がマシだって僕の考え方ですけど。で、こじきでもやった方がマシだ。僕の考えなんで、できないです。で、それはね、それ、もう一つ名前も出していいのかわかりませんけど、なんとかベーカリーとかね。まあ、似たり寄ったりです。なんとかベーカリーは全部。なんとかパンとかは、大手のはね。売れないです。だって、あれは食品じゃないです。自分が食えないものをよく売れるな。言ってることわかりますよね。信じられないです、僕はね。自分が使って悪いとわかっていて、自分も使わない。で、家族もそれは毒だって言ってるものを平気で売ってる。で、それはね、ビジネスらしいです。で、この感覚はすごいですね。でね、僕がずっと言ってるのは、今の教育はこういう人間を生み出すのだということなんです。ね、例えば、大手のウイスキーの会社に乗ったらもう2つか3つしかありませんから、ね、社長さんとか。自分は味がわかってる。で、平気で偽物を売る。原価はほとんど何十円のものを5000円で売る。よくそんなことができるな。で、ね、消費者が VSOP っていうのはちゃんと寝かせてあるのかって ったら、いや、あら、登録商標ですとかで平気で言える。寝かせてないんですね。半年は寝かせてますったら、半年しか寝かせてないってことですよね。わかりますよね。ということ、平気でやれる。これはすごい人間ですね。で僕のレベルが見たら犯罪ですね、これは。だから、この世界では犯罪じゃありませんよ。ちゃんとそれで通るんです。例えば、どことは言いませんですけど、大手の、やっぱりね、ジュースとかね、ああいう、缶ジュースとか、お歳暮でも、この前、今年ももらったんですけどね、飲めないんですよ、一本も。100% って書いてあるんですけどね。見たらね、入ってるんですよ、中にね。で、100% って言ったらね、果汁が 30% でも 100% って記述していいんですよね、日本の法律では。だから現実に 100% はないです。本当にちゃんとした信頼のできる店で買わないと 100% ってないんですね。で、30% でいいって、そう、法律を作る人間が大体言語道断ですよね。そういうところから金もらってるからね、そういうことができる。で、平気でそれが売れる。買ってる人間は本当に 100% だと思います、これは。で、この世界って本当に嘘で固めた世界だなと思うんですね。で、よくこれでみんな文句を言わないなっていうか、うまく騙されてるんですけどね、皆さんが、消費者がね、そういう宣伝によってね、騙されてるわけです。で、本物の味を知らないというか、実態を知らないというか、そういう現実で、もう本当にね、もう偽物を本物として売られていて、で、本物は、ほとんど売れない。そのシャボン玉石鹸も売れなかったんですよ。本当にね、もう、これは倒産だっていうところまで追い込まれたんですよ。でそれでシャボン玉石鹸読本という本をね、もう社長さんが書いて、でそれがまあ爆発的に読まれて、で、バーッと売れるようになったんですね。今はもう非常に好調ですけどね。でそれは本当に勇気のある行動だと。で僕はね、この社長さんみたいに、自分が本当に正しいと思ったら、それができる勇気。ひょっとしたら本当、会社倒産するかもしれないんですよ。だけど、多分ね、その人はね、倒産してもね、食いなかったろうと。そっちの方が本当だと思うんですね。だから、そういう人間を生み出したいんですね。そのためには、さっきも言ったように、正直であること、ね、っていうようなね。で、嘘をつかないことっていうのは、そんな当たり前じゃないかっていうことをちゃんと教えなければ、そういう社会にならない。政治家って嘘ばっかり言ってるっていうのはわかりますよね。で、だいたいお金もらってますからね。大企業にね。だから大企業が困ること言えないわけですよ。だから、テレビ、新聞、広告もらってますから、全然、ね、言えないんですね、本当のことが。本当のこと知ってるんですけどね。だから、これは絶対言わないでよって、ね。言ったって分かったら僕が困るからって言って、本当はこれまずいんだとかって、やるわけですね。ちょっと学者が大体金もらってますからね。これがいけないって分かってるわけですよ。人体に害があるって。だけど研究結果は、ないって発表するわけですね。本当なんですよ。金もらってるから、研究費をね。で、後でね、新聞記者とかに、実はね、ここだけの話言わないでねって、話すんですよね。でそういうのは自然にこう伝わってきますよね。で、恐ろしいことが起こってるわけですよ、現実にね。だから、この世界はね、本当にね、もうめちゃくちゃだと思いますね。それは経済があまりにも優先していて、大企業を優遇してるでしょ、政治が。で、政治がそういうところからお金をもらってますね、献金を。だから本当のことが言えなくなってる。テレビも新聞社も言えなくなってる。で、本当のことを言った人はめちゃくちゃ叩かれます。だから、今でもそうですけど、シャボン玉石鹸でいじめられてるんですね、大手に。大手って言ったらほとんど。ね、そう、うん、いじめられるんです。要するにね、置かせてもらえないんですね、商品をね。締め出されるんですよ、要するに。わかりますね。そうやっていじめられる。そういう実態を知ったらね、怒り湧いてきませんで俺はここの製品は買わないぞと思いませんかだからね、本当のことをもっと知るべきですね、人間は。本当のことをね。で、僕はね、本当のことを知ろうと思ったらね、普通に生きてちゃダメでしょ、やっぱり。ね、自分が本当だと思う生き方をしないと、本当のこと見えてきませんよね。だから、先生とかね、親というのは、みんなが大学に行くから、なんとなく不安だから大学行くっていう、じゃなくて、やっぱり本人が、納得して大学行かないといけないと思うんですよ。大学行ったって、別にろくな人間になると僕には思えないんですよね。で、行かないですごく偉大になった人間いくらでもいますよね。で、どこが分けるのかっていうと、やっぱりさっきの勇気だと思うんです。自分の人生を生きる勇気。 ここが分かれ目だと思うんですね。分かりますか？だからね、どんな世界でもね、こういうのは同じだと思うんですけど、僕は子供がね、大学行きたいって言ったら、なんでって聞きますね。何のために行くの？勉強したいって言うならそれは行かなきゃねっていうなりますけど、勉強したくないなら行かない方がいいんじゃないの？僕だったら別に行かせようと全然思わないです。それよりももっと違う生き方たくさんあるよ。世界中見てきた方がいいんじゃない？僕ならそうしますね。クリシナムルティというね、インドのね、鉄人がいるんで、鉄人って哲学者ですね。がいるんです。非常に偉大な人がいたんですね。いるんですって、いたんです。で、その人がやっぱりその、なんていうのか、平和、慈悲心とかね、そういうことをね、教えてたわけですね。で、それがたまたまその、まあ、クリシナムルティがですね、ペンタゴンですね。国防総省でしょ。そこで講演をやったっていう話を聞いたことがあります。その時質問が起こったんですね。あなたがね、そこの長官だったら、あなたはどんなふうに、どうするのかって聞かれたらしい。クリシナムルティがね。軍部のね、トップだったらね、どうするんだって聞かれたんです。でクリシナムルティはね、その答えには、問いには答えないで、どう言ったかっていうと、私と一緒にね、世界をね、回ってみてください。あなたはね、多分ね、泣いて暮らさないといけない。わかります？クリシナムルティはね、いろんな世界を旅してたんですね。だから、ものすごく悲惨な国っていっぱいあるんですね。それを目の当たりにしてるわけですよ。インドってもう特にひどいんですね。最下層の人々はね。人間じゃないっていう生き方してるわけです。で、そういう世界を見てる人、そしてそれが賢者であればなおさらね、そういう人たちを何とかしてあげたいと思いますよね。そういう意味の発言なんですね。私と一緒に旅をしませんかと。だからあなたは泣いて暮らさないといけないでしょう。わかりますよね。だから、そういうところで働ける人というのはね、自分が作った地雷でね、人々がどうなってるのかを知らないんですね。わかりますよね。だから、僕が科学者だったら、自分の科学の力で人を殺す武器を作るぐらいなら死んだ方がマシだって言いますね。だけどほとんどの人は家庭を守るためにね、自分の生活とか、子供とかね、妻をね、安泰な生活をね、させるためにね、人を殺す武器を平気で作れるんです。自分の知識の力で。で、僕は言いたいのは、こんな人間を生み出すのなら教育はしない方が良かった、と思うんですよね。だから、この世界はね、これだけ危機的な状況になっていて、地球を何百回でも潰せるぐらいの兵器を持ってるっていうのはね、こういう全然ありのままの現実をね、誰も見てないんですね。現実に世界で何が起こってるのか。世界がどんなに苦しんでいて混乱しているのか。それを全く理解していない。それで空想の中で、危険だ、敵が攻めてくると武器作らなきゃってやってるんですね。で、自分が作った武器でどんなに人々が苦しんでいるか全く知らない。で、現実に見てきなさいっていうのが一番早いと思うんですよ。もう作れないですよ。絶対に。多分生き方変えると思いますね。で、僕はね、世界が平和になるんだったら、どうすればいいかっていうと、そういう人たちを叩き出してね、世界中見せるべきですね。軍部の人たちがね、そう兵器作ってる人たちね、その方が早いと思います。で、現実にありのままの世界を見せて、これが世界だと。現実なんだって言ったら世界変わると思います。で、僕はそれが言いたいのは、中学生、高校生も同じだ。それから大人も同じです。本当に銀行の頭取をやってて、退職金が9億だとか12億だとか、平気でもらえる人間。こういうのは教育の失敗でしょうね。本当にね、まともな、普通の感受性を持った人間だったら、そんなに退職金いらないでしょ。何に使うんですか、そんな退職金を。でしょ？ね。たかだか数千万でいいと思うんですね。あとの金額は何かに使ってほしいって。どんな使い方するか頭悩ますですよね。僕なら悩ましますよ。どうやったら人の役に立つだろうか。このお金をどういうふうに有効に使おうかって。そっちの方が困るぐらいですよね。で僕は困らないんですけどね、もともと。そう。もともと困らないんですけど、そういうふうに頭を悩ますほどには。困らないんですけど、実際に本当にね、 退職金が12億や9億だって言ったら、僕は困りますよ。そのね、お金がたくさんある人は、それだけ責任があるんです。わかりますね。そのお金をいかに有効に使うか、必要とすべき人に与えるかっていうのに責任があるんです。失敗したらその人の責任です。でしょ？だからそれだけの権力、地位を持っているということは、それだけ地球に対して責任があるんです。でそれをね、平気で自分の財産にするんですね。で、それがこの世界ではまかり通っていて、自分には才能と才覚がある。これだけの退職金をもらえるのは当然だ。なぜなら、この世界は自由競争の社会だから。これは無慈悲だと言ってるだけなんですね。自分が無慈悲な人間だと言ってるのと同じですね。だから要するに、アメリカンドリームっていうね、あの自由競争。勝った者は豊かな暮らしができる。負けた者はどん底で当たり前だ。これはね、非常に非人間的な社会なんですね。本当に成熟した社会というのは、勝ったとか負けたじゃなくて、たまたまお金が入ってきたんです、その人に。運が良かった。で、入ってきたお金をいかに上手に社会に還元するか、人のために使うか、ということを考えないといけないわけですね。で、そのために責任があるんです。ところが、教育が全然そういうことを教えないですね。それは自分のもんだと思ってるわけですよ。で、多くの人はね、そうやって年商が何億だとかね、年収が何億だとか、野球の選手でもね、すごい金額、一回振ったら何十万だとかね、っていうのばっかり計算して、私もああなりたいって、ね、思うんだよね。そうじゃなくて、そういう人には責任がある。で僕はね、本当に立派な人だったら、それだけ儲けたとしますね。儲けた。それは自分、確かに才能があるから儲かったんだろう。だけども、自分自身は非常に質素な生活をして、そのお金を社会のために役立てる人だと思うんです。わかりますよね。そういう人はなぜ出てこないんだろうか。不思議で仕方ないんです、スポーツ選手の中にもね。なぜ出てこないんだろうか。年商が何億でもいいですよ。何十億でも構わないです。で自分は非常に質素で簡素な生き方をしていて。で、そのほとんどのお金をね、非常に適切に使う人。どうしてこういう人は出てこないんだろう。で、そういう人を見て、あれが本当だと思って、それに続く人たちがどうして出てこないんだろうか。政治家もね。大企業の社長さんもね。思うんですよ。で、そういう社会になったら、この世界はもう少し生きやすくなるんじゃないかな。飢える人がいなくなるんじゃないかなと思うんですね。で、その時に僕は教育が非常に重要だと。最初からね、人間というのは私利私欲をね、考えてね、自分が豊かになればいいと考える。要するに、まあ、いわゆる弱肉強食ですね。これを教えてるでしょ、今の教育は。これは根本的に誤ってる。そうではなくて、本当に強い人間というのは、自分が食べなくても人のためにお金を回せる人ですね。自分が質素な生活をしても、他の人にお金を回していける人ね。これが本当に偉い人だと。豊かな人だと。精神的に豊かだって言うんですよ。ね、人なんだと。そういうことを教えるべきだと思うんです。で、教師がその模範となるべきだと思うんですね。だから、僕が何とか生み出したいと思っている世界は、そういう世界で、で、そのためには、教育、そして子供を育てることからするのが一番早い、と思うんです。で、そのために、どうするかというと、親がまず、それを実践して生きる、ということですね。だから、みんなこう考えるでしょ？年商が何億とかなったら、そのうち何千万か寄付するよって。これは多分しないですよ、こういう人はね。いくらになってもね。そうじゃなくて、どんなに少ないお金でね、でも収入に多分不満があるかもしれない。ね、収入が倍だったら楽だなってみんな思いますよね。今の収入が倍だったらもう少し楽に生きれるなとか。みんなそう思ってるんですよ。で、その中で、なんとか節約をして、一生懸命節約する努力をして、そしてその中、上がった、少しでも浮いたお金をどこかに使う。寄付するとかっていう、そういう生き方が僕は本当だと思うんです。で、子供はそれを見て学びますよね。で、そういうふうにしてる、そういうふうに育った子供は、どんなにお金をたくさん儲けても自分のために使わないと思います。わかりますよね。そう、お金は確かに儲かる人と儲からない人が出てきます。どうしてもね。だけどそれを適切に必要な人のところに回す。で、必要以上に儲けるのは悪だと。犯罪なんだっていう、そういう理解ですね。わかりますよね。要するに、最低賃金があるようにね、最高賃金があって叱るべきであって、 と思うんですよ、僕は。普通の平均的なサラリーマンが年収いくらだったらね、1年間に何百億も儲けるのは犯罪でしょ。何兆億何百億を個人が儲けるのは。犯罪ですよね。わかりますね。要するに、そういう大企業のトップにいるような社長さんはそうやって儲けるわけですよ。それからだけ儲けるためには、最下層で働いている、いわゆる植民地の人々は、人間扱いされてないっていうことなんですね。もうどん底の生活を強いられている。で、18時間とか20時間の過酷な労働を強いられている。それで、非常に安い商品を生み出している。で、莫大な利益を手に入れている。全然社会が関係しない。信じられないです。とても人間と思えないですね。だから、まずね、世界で何が起こってるのかをちゃんと知らないといけませんね。で、そういうね、とんでもない人がいっぱいいるんですよね。要するに、これは犯罪だっていうね。要するに、地球上には食べるものが、有限しかないんですから。限られたものしかないんですから。それをある人が半分分取ったら、植える人が出てくるの決まってるでしょ。お金の面でもそうですよね。食べ物でもそうですよね。そう思うんですね、僕はね。だから、それはね、そういう本当の、そういう意味でのその大金持ちも含めて、そして日本人もそうですね。すごい僕贅沢だと思いますね、日本人って。どんどんどんどん物を捨ててしまってね。食べられないだけ冷蔵庫に詰め込んで腐っていくでしょ。で、植えていく人がこの瞬間にもいるのにね。で、日本がそれだけの物を輸入してね、世界から食べ物を奪ったら、植える人が出てくるの決まってるわけですよ。だから、もう少し節度を持って生きられないのだろうか。で、僕はね、みんなね、今より収入が倍になったら、もっと豊かになれるのにって、みんなそういう幻想を持ってる。なっても、2倍になってもなりませんよ。現実問題として。どうなるかというとね、今乗ってる車が、グレードが1段階上がるんです。で、今持ってる家具が、グレードが1段階上がるんです。わかりますね。で、カーテンのグレードが上がるんですね。でまあ、もっと言えば、それが2倍、3倍、何億でなってきますね。そしたら、今住んでる家が何 LDK のですね。それが豪邸になるんです。わかりますね。で、やっぱり借金ですよね。融資してもらって。ね、全然変わらないと思いますよ。ただね、グレードがアップしてくれるんですね。で、そう、住んだら、もっと儲けたら、で今度はプール付きとかね。そうなってくだけなんですよね。一つも豊かにならないです。でね、僕が言いたいのは、人間が本当に豊かに幸福に生きるためには、皆さんが思うほどお金はいらないってことなんです。非常に少なくて済むんですね。で、その少ないお金をうまく上手に使うことで、非常に豊かに生きれるんですね。子供と接する時間が長いとかね、夫婦の仲がいいとかね、そういうふうに全く違った有効な使い方ができる。その方が本当に幸福に近いのではないか。いうことなんですね。ですから、僕はね、子供をね、できる限りそういうふうに、まっとうな生き方というか、僕は当たり前の生き方だと思うんだけど、そういうね、方向に、導きたいと。そのためにはやっぱりね、この社会がね、離脱する勇気。いわゆるその大企業で守られて生きる。わかりますよね。松田、僕は広島に住んでますが、松田の社員がいっぱいいるわけでしょ。だからまあ、マンション借りますよね、夫婦でね。子供が二人とかで。家賃が14万とか16万でしょ。で自分が実際に払う家賃って4万ぐらいですよね。もっと低い時ありますね。あと会社が負担してくれるわけでしょ、大企業って。辞められないですよね、会社。絶対そうですよね。でこれはね、僕に言わせれば会社の奴隷になってるような状態でね。で、そう会社があって、そこの近くに通えるところにローンで家建てますね。で、それが大体、まあ、3000万とか4000万、5000万とか買いますね。で、そのお金を払うのに一生かかるわけでしょ。だから、首切られたら終わりですね。その借金返せなくなっちゃいますね。月収が40万あった人が首切られてリストラになりますね。再就職したら18万とか20何万でしょ。返せないですね。だから、今まで子供は大学行けるもんだと思ってたのが、アルバイトしながらでないといけなくなりますね。その方が成長するかもしれませんけど、そういうふうになるわけでしょ、うん、だから、今もそういう大企業神話ってのは壊れてきましたけどね。そうではなくて、違う生き方があると思うんですね。全く違う生き方が。例えば、大企業を僕批判してるんじゃないんですよ。大企業でもいいんです。だけども、例えば、田舎の方で車で、電車で 例えば30分とか40分、1時間通う人いるでしょ。で車でって言って田舎の方を探したら、そういう土地はいっぱいあるわけですね。でそういう土地だったら、例えば1坪が3000円とかね。本当なんですよ。うちから住んでるとこは9000円、8000円ですから、1坪が。で、ぼられて2万5000円払う、うちの両親は払ってますけどね、1坪ね。最初に買った時は1万円だったんですよ。でも本当は原価で買えば8000円なんですよ。その農民っていうか、その土地の地主にね、原価で買ったら1坪8000円なんですよ。すごいでしょ。だからね、もう本当に1000坪とかね、っていうのを買っても大した金額にならないんですね。わかりますね。でそれで、例えばキットなんかで、今ね、そういうのあるんですよ。自分でね、設計図書くんですよ。大体の設計図。で、それをね、一級建築士の人とかが、本当にちゃんとした設計図書いてもらえるんですね。で、例えば、基礎とかね、それから屋根を作るところまでね、胸上げまでは大工さんがやってくれるとかね、自分でね、いや、基礎だけやってくれと、あとは自分で作るから。とか、屋根までやってくれと、あとは自分でやるから。とか、やれるんですよ、そういうことが。で、例えば屋根までやって、あと内装全部自分でやったり、キットだから簡単できるんです。だから、価格3分の1なんです。それで、しかも合板じゃないですよ。1枚板ですよ。床って大体合板でしょ？だからね、15ミリぐらいですよね。一番いいもので。で、合板でしょ？ところがうちの道具はね、3センチありますからね。1枚で。で、値段はものすごい安いわけですよね。自分で作ったらそうなります。で、多分楽しいですよ。で、要するに、一生懸命その節約してね、で、本当は子供の部屋も欲しい、こんな風にしたいっていうのを全部、断念して、出来合いのものを買うよりは、自分で設計して、こんな風にしたいっていう夢が全部叶うわけです。価格は3分の1なんです。これはね、業者に多分みんな騙されてますね。おそらく。本当に安く建てれるんですよ、家は。土地も買えるんですね。それが、大企業振興って、その近くに住まなきゃって思い込みがあるから、それものすごい苦しい生き方をみんなしてる。それよりも、通うのが仮に1時間かかっても、1時間半かかっても、ね。さあ、飲みの付き合いはできなくなるかもしれませんよ。だけども、自分が望む家を作って、庭が広くて、子供と一緒にね、いつもキャンプしてるようなもんじゃないですか。そこでね、で、確かに通いは1時間かかるかもしれない。でもそっちの方が豊かかもしれないでしょ。そういう生き方だってありますよね。だけどそれにはやっぱり勇気を出さないといけない。飛び出さないといけない。田舎に入ったら田舎に入ったら、田舎との圧力がありますよね。ね。田舎はやっぱり鬱陶しいっていうのがあるから、いいことばっかりじゃないわけですよ。だからその辺をちゃんと人生設計して、自分は本当にどういうふうに生きたいのか、ということをきちっと理解して生きると、みんなが家建てるから家建てる。みんなが結婚するから結婚する。本当にお前その人と結婚したいのかって言ったら、いや、この人逃すとまあ後がないような気もするし、そういうんじゃなくて、この人でないといけない人はないのかって言ったら、うーん、そういう人生を歩くとね、多分ね、一生後悔すると思うんですね。あそこで失敗したとかね。ね、だから、そのためにね、僕はね、勇気を持ってほしいな、と思って。で、できれば子供ってのはね、絶対そうやって足踏みするときあるんですよ。勇気が出せないときがあるんです。例えば、大学に行きたい。だけども、勉強はしたくない。悩みますね。わかりますね。大学には行きたい。なんでかって遊びたいだけなんですよ。ね、で、勉強はしたくないんです。それはそうなんで、遊びたいだけなんですから。悩みますね。で、そういう子は先生に聞いてきます。先生、何のために勉強するんでしょうか？って。楽しいからだろう。それが答えだと思うんだけど。学ぶから楽しいからやるんですよ。単純それだけなんですよ。とか、本人は学ぶのは楽しくないんだから、ね。で、本当は大学に遊びたいわけですからね。先生、何のために勉強するんでしょうか？なんで大学行かなきゃならないんですか？本人は本人で真剣に悩んでるんですね。でも本当の正体は、大学行って遊びたいんですね。で僕はね、そんなね、インチキ許さないですよ。子供がそんなこと言ったら許さないですよ。お前、遊びたいなら遊んだら、うん、家で遊んだらいいじゃないか。自由にしとけば、就職したくないならしなきゃったらいいじゃん。28になろうが30でやろうがプータローでいいじゃないか。うん、別に飯食わすくらい俺食わしてやるよ。遊べば言いますけどね。何のために大学行くの？だから、裁判のところ行ったら大学ただよ。そこでも行ったらって。ただの方がいいだろう僕ならそう言いますね。かなり過激な発言かと思われると思いますけどね。僕は本当にそう思ってるんでね。遊びたい人は遊ぶべきですよ。ほんで、本当に遊んで、十分に遊んで、遊んでも全然幸福になれないや。どんなに遊んでもね、やっぱりね、遊びきれないでしょ、人間って。でもね、自分がやってることがね、世の中の役に立つ。そして、楽しい。 となるとね、人間ってね、勝手に勉強しだすんですね。わかります？例えば、絵描きさんなんかそうですよね。自分の描いた絵を、これ欲しいって人が出てくるよね。で、これがあると、これ見てるとなんか幸せな気持ちになるから欲しいって、譲ってくれって。本人は、自分が描いたもので喜んでもらえるっていいなと思って、どんどんどんどん描きますよね。それは努力して描いてるわけじゃないですね。描くことが楽しいわけですね。で、それをたまたま喜んでくれる人がいる。それだけでしょ。で、そういう生き方って幸せだと思いませんか？だから、それはまあ僕の言ってる自己実現というのとはね、少し違うんですけど、人間というのはね、そういうふうにして、自分自身のいい人生をね、生き切ることで、そうすることで、いろんな執着が起きて、落ちていってね。そして、より高いレベル、より高い人生を歩むことができると思うんですね。そのための非常に重要な一歩は、そういう勇気を持って、自分自身の信じた道を歩く、ということなんです。だから僕はね、子供は必ずそういう迷う時が来るんですよ。そういう時に僕はね、勇気を出してね、アウトサイダーになることを勧めますね。それに大学行こうか、それともなんか、でも行きたいっていう気持ちもあるんだけど、なんか、なんか他の生き方があるんじゃないかと思うんだっていう時は僕は行かない方がいいよって言いますね。それより世界中を見てきた方がいいよ。僕ならそうすると思います。だからね、何度も言いますけど、この世界で文化を築いていく人、その世界をリードしていく人、わかりますよね。絵画でも何でもそうなんです。その当時はアウトローなんですね。異端児なんですよ、みんな。で、社会からもう、まあ、落ちこぼれたらそう、どうなんかは知らないけど、もう批判的な目で見られてた人だね。そういう人たちがものすごく苦労して自分の境地を開拓して、最後に認められていってるわけでしょ。まあ、その生涯で認められなかった人もいますけどね。でも、後の世で、偉大だったってことがあるわけでしょ、その分野分野でね。で、みんなすごい苦労してますよね。だけど自分の信じた道を歩いた。だからそういう意味で僕はね、例えばあれはミレーで、知ってます、皆さん知ってますよね。ミレーの落ち葉拾いとか、ありますよね。で、ああいう絵をね、描ける画家の人って日本中ではいくらでもいると思うんですよ。技術的に大したことはないと思うんです。そう言ったら失礼なのかもしれないけど、技術的にああいう水準の絵を描ける人はたくさんいると僕は思うんです。でも、絶対に見るの絵にはならないんです。なぜかっていうと、あの当時に絵を描くっていうのは命かけてるわけです。今と違うんですよ。画家で食が食べていける時代じゃないんです。もう、あの当時に絵描きになるっていうなら、ほとんど死を覚悟しているっていうことなんですね。だからあの人の絵にはね、信仰があるんですね。大地に対するというか、キリスト教ではない信仰があるんです。だから人々が心を打たれるんだと思う。だから技術的にいくら絵を描いたって、それは違うものだ。それは何が違うかで、生き方が違うんです。で、僕が言いたいのは、ああいう偉大な人たちが、その分野、絵画なら絵画という世界を切り開いていくわけですね。で、社会に認められる世界に変えていくわけでしょ。例えば、カザルスっていうチェリストがいる。それまではただの伴奏の楽器だった。それがああいう偉大な人が出てきて独奏楽器にまでしちゃうんですね。そういう先駆者ってやっぱり偉大だと思うんですよ。だけどそれはその人が自分の信じた道を生き続けるからですよね。ロストロポービチだってそうでしょ。自分が信じた道を生き続けるからソ連を追放されますよね。ね。自分が絶対にこれは正しいと思った生き方を貫くと、国外追放だってことになりますよね。だけど今になってみたら、まあ、偉大な演奏家だってことになりますよね。それはやっぱり自分が本当に正しいという生き方を貫くか否かっていうのは、そういうことだと思うんですね。だからそういう、僕はね、その人類史上ね、この人は立派な人だとか偉大な人だっていうのはね、みんなね、普通の生き方してないですね。僕は子供にそうなってもらいたい。それは別に偉大になってもらいたい、有名になってもらいたいじゃないんです。そういう意味じゃなくて、非常に平凡な人生でもいいんですね。全然無名でもいいんです。ただ、人間として偉大であってほしいんですね。そういう意味なんです。ですから、これが僕の考えている教育で、何としたら、どうしたらそういう人間を生み出せるだろうか。というのはね。だから現状の教育では難しいんですね。というのは何でかっていうと、先生が安全を求める人なんです。ですから、これはちょっと絶望的かなっていう感じがする。だから、親はね、子供がそういうふうに飛び出そうとしているときに、羽をもがないでほしいんですね。親の元を離れようとしているときに、 勇気を出そうとしている時にもぎ取るようなことをしないでほしいんです。子供の時に夢を持ちなさいって、ね、あなたの人生はあなたのものなんだからって言ってて、大学ぐらいになったらいつまで夢を見てるの。これはしないでほしいんです。現実はそんな甘くないのよって、ねね、そうじゃなくて、そうやってね、自分を貫いて生きてる人がいるんですよ、世の中に。それ生きていけるんですね。そっちを教えてほしいんですね。あなたの人生はあなたのものなんだから、後悔しないように生きなさい。躊躇しそうになったら、あと押してあげることですね。飛び出しなさいっていうね。それが僕は親とか教師の役目だと思うんです。だけどそういう意味で言うと、今の教育は、僕の目から見て、全く反対であるということなんですね。じゃあ、ここで、もう一度休憩します。
ございませんか。はい、どうぞ。自分の才能をどういうふうに開いていったらよくわからない、言ったらよくわからなくて、でも何かがやりたくてしょうがないとか、そういう子供さんがいるんですよね。だから、その子供さんのためにも、どういうふうなアプローチをしてあげたらいいのかなと思うんですけど、その意味を教えていただけますか。
才能を花開かせたいのなら、心も体も清らかに保つべきです。だから非常に悪いものをしこたま体の中に取り入れていて、有害な食品ですねとか、それから悪い想念ですね。悪い想念、想念って分かりますよね。悪い考え、邪悪な考え、ネガティブな考えですねっていうのをたくさんたくさん毎日日々の中で取り入れていて、で体を怪我していて、で才能は絶対開花しません。たまたま運が良くて商売儲かることがあるかもしれません。でも多分すぐに没落するでしょう。悲惨な結果が招くでしょうね。だからね、才能を開花させたい、そしてそれを永続したものにしたいならば、心と体を清らかに保つべきなんです。なんていうか、一流の、野球選手でもですね、それから長続きしてる人とかね、それとか歌手の人なんかでもね、やっぱ食事は気をつけてますよ。やっぱり負担、そういうやっぱり自己鍛錬というのかな、そういう自分自身を磨くということは、やっぱり普段他の人、一般の人よりは怠りなくやってるから、ああいうふうに才能が持続できるんだと思うんですね。だから何の努力もしないで普通にやってて、で才能を持続できると僕には思えないですね。それが努力をして持続するのではなくて、自然とそうするのが本当なんですね。それがなぜそういういい食事を取るのかって、美味しいから、これは本当ですよね。才能を維持したいから食べるんじゃなくて、自然にこれが美味しいからそれを食べる、そしたら自然に才能が開花していったっていうのが本当だと思うんです。これは道理間違えるとね、大変だと思うんですね。ですから僕が勧めるのは、できる限り体に毒素を溜め込まない食事を取ってほしいということなんです。というのはね、体に緊張が走りますからね、悪いものを食べるとね、緊張するって。でこの世界で一流になってる人は、すべての人がいかに力を抜くかを知ってるんです。それはわかりますよね。要するにいかにね、手を抜くんじゃないんですけどね、リラックスするかを知ってるんです。だから例えば一流のスポーツ選手でもね、楽しめたって言いますよね。非常にね、楽しめた、楽しめなくなったら引退しますね。要するにそれだけ楽しむっていうのはリラックスすることなんでね。一流の選手ほどそうです。例えば長嶋が一流のプレイヤーだったっていうのは、人はほら、ツーアウト満塁だ、自分がバッターだって言ったら、普通の選手だったら、打てなかったらどうしようなるんだけど、長嶋ぐらいになると、ワクワクするわけですね、逆に。自分が主人公だ。すべての観客の目が私を向いているって、興奮するわけですよね。要するに、プレッシャーになるどころか、なんていうかね、エネルギーに変えちゃうっていう、そういう能力を持ってますよね。それはそういう状態の中でリラックスする術を身につけているわけでしょ。だからどんなスポーツ選手であろうが、武術の達人であろうがね、どんな人であろうが、非常に上手にリラックスする術を身につけているわけですね。これを身につけない限りは絶対才能開花しませんから、要するに才能を開花させるっていうのは、イコールいかに緩めるかを知ってるんです。わかりますよね。だけどね、一般の人は逆なんですよ。努力しろ、頑張れって。もう、 僕ね、頑張れは金庫だと思いますよ、教育の中でも、親もね。子供の才能を開かせたいんだったら、頑張れを言っちゃいけない。頑張れってのは、側を張るって意味でしょ。ね、要するに、力を入れろってことなんですよ。で力を入れれば入れるほどね、気の流れは止まるんですね。才能は止まるんですよ。で力を抜けば抜くほど気は流れていくんですね。要するに、どんな世界でも、音楽の世界でも、武術の世界でもね、そういう、まあ、詩の世界、音楽、そうですね、とか、あの絵画の世界でもね、何でもね、そういう微細なレベルっていうかね、そういう気ですよね。っていう、本当、繊細なレベルのものを感知できない人は、多分才能というのはやっぱり、開花しないでしょうね。その人は気って言わないかもしれませんよ。例えば、あの、セザンヌだとか、ゴッホだとかね、モネだとかっていう人たちは、自分の描いてる絵に、あの、気が出てるとか、気だとかって、そういうこと絶対言わないと思う。ただ、あの人たちは、光を描こうとしたんです。わかりますね。光。それは目に見えるのではない、太陽光ではない光なんです。だから、モネとかセザンヌの本当に素晴らしい絵を見たら、あの、画面から光が出てるのが見えるはずです。彼は光を描こうとしたんです。だから素晴らしい。それは何でかというと、それを感じれたからなんです。感じれないものを描けないでしょ。それは、どういうことかというと、そういう微細なものを感知する知覚力を持っていた。それは、なんていうか、頑張れとか、努力しろっていうふうなレベルでは感知できないものなんですね。気功とかやってる人よくわかりますよ。いかに力を抜くか、緩めるか。なんですね。緩めれば緩めるほど気の流れを体感できるようになってきます。で、微細な今まで気づかなかったレベルに気づくようになってきます。そして才能が開花していくわけですね。ですから、僕が言いたいのは才能を開花させたいのなら力を抜く術を身につけなさいということなんですね。ところが、今の学校教育は頑張らせるばっかり。緩めるっていうのは全然ないです。だから、45分授業やる、5分休憩。45分授業やる、5分休憩。これずーっと続けるんですね。遊び時間全然ない。なんで子供の学力がどんどん低下するのかって。勉強させすぎるからなんですね。本当に子供の才能を開花させたいんなら、子供を本当に偉い人間に育てたいんなら、45分勉強したら45分遊ばせるべきです。子供は遊ぶことで緩むんですね。で筋肉が柔らかくなってきます。ですから、あの、子供がね、いかに肩が凝ってるか、首が凝ってるか、腰が凝ってるか、太ももが凝ってるか。みんなあの子供をほとんど観察しないから分かってないですね。ものすごい凝ってますよ。で、風邪ひいて病気になって熱出すんですからね。ですから、上手に休ませないといけない。だから本当は45分勉強したら45分遊ばせる。で、45分勉強して45分遊ばせる。だから1日ね、3コマの授業で十分です。それをなんで小学校1年生から5時間あるんだろう。殺人的なスケジュールでね。で、子供はもう1年生の時からもう疲れ果てて。で、疲れ果てたら勉強なんかできません。それは経験的にわかりますよね。元気だから勉強できるんですね。だから、子供に本当に才能を開花させた偉い人間にしたいなら、もっと遊ばせるべきです。子供を遊ぶことで、リラックスして体を緩めることができるんですね。で、それがだんだんだんだんと年を追うごとに、遊ぶということから、あの、体を緩める術を身につけさせていくんですね。例えば、ヨーガ、アイキド、太極拳のね、ああいう優れたものというのは、あの、体を緩めることを教えます。野球でもそうなんですね。力いっぱい握ってるバッターって絶対一流じゃないんですよね。力を抜いて握ってるから打てるわけでしょ。だから、あの、力をいかに抜くかを知ってるってことが大事なので、あの、体に力が入る、緊張するような方向に子供を持っていってはいけない。で、今の教育が全部緊張させる方向なんだったら、なんとか親は努力して子供を緩める方向を教えないといけない。言ったことわかりますか？だから、
で、うちの子結構なんか遊ばせるんですけど、ただその遊び方がですね、十分にしてはあのお酒飲んでタバコ吸ってみたいなことでそういうこともやってて、であのそれでなんか自分が大人の仲間にしてるっていうか、そういう風な感じで、あのそれも遊んでるんですね。私から見たら遊びながらやってるんですよね。ただ、まあ、あの体に良くないとは分かってるんですけれども、それもなんか自分の中から出てるものだ、まあ、出してしまおうとしてるみたいな感じがあるんですけど、あとその遊ばせると緩ませるっていうのもすごく分かるんですけれども、実際その遊ぶっていうのがあんまりなくって、ファミコンとか
遊び方っていうのは誰かが教えるような類のものとは違うと思うんですよね。僕自身は毎日遊んで暮らしてるようなもんですから、どうやって遊ぶかって言われたら困るんですけどね。うちの妻がよく友達にね、うちには7歳の園児と2歳の幼児がいる、2歳の幼児で僕のことなんですよ。で、友達に紹介しますけど、あなたは万年学生期なんだからっていうね、よくね、言われるんですけどね。いつも学生やってるって。だからずっと遊んでるっていう、ね、ことなんですけど、いつもあなたは万年、永遠の夏休み状態とかね、いろんな形容詞があるんですけどね、言われるんですよ。で、いかに遊ぶかって言うと、遊んでるつもりはないんですけど、妻に遊んでるように見えるわけですね。その遊びっていうのは何かっていうと、例えば、そう、こういうものを作ったりとかね、ああいうものを作ったりとかね、っていうのも遊びだし、まあ、いろいろあるわけですよ。だから、遊びっていうのは、誰かに教わるようなもんじゃないですよね。で、自分が見つけていくもんですよね。で、それ僕ね、お酒とタバコっていうのは、まあ、自分の体、身体を緩ませたいっていうこと、それから、まあ、大人のね、の気分になりたいっていうのはあるかもしれないけど、ファミコン、タバコ、お酒、多分、才能を諦めた方がいいですよね。早くそれに気づいて、卒業しなければ、諦めた方がいいと思いますね。タバコはね、特にまずいんです。体の気の流れ完全に止めてしまいます。で、もう非常に有害です。ですから、タバコに関して言うと、これはね、才能を取るかタバコを取るかって迫った方がいいでしょうね。ダメですね。だから、本当にいいものを生み出したいのなら、タバコは吸うべきでない。それから、食べるものに気をつけ、だいたい食べるものに気をつけたらタバコ吸えなくなりますよ。自然に。良いものを食べればね、気をつけてね。で、親がね、気をつけて、本当にいいものを食べさせてほしいんですね。卵なんか、例えばアイスクリームを食べさせるんじゃなくて、アイスクリームを作るんですね。本当に一番いい牛乳、一番いい卵を買ってきて、で、卵と牛乳だけでできるんですよ、別に。生クリームいらないんでね。で、それをかき混ぜてね。で、三温糖じゃなくて、和三盆って最高のお砂糖を使って、アイスクリーム作って食べてくださいた。多分、今まで食べたことないもんですから。めちゃくちゃうまいですよ。だからそういうね、本当に美味しいものを与えて、偽物を与えないことですね。で、そうやって、味覚を研ぎ澄ましていく。という感覚を研ぎ澄ましていく。で、そういうのがね、感受性の開花につながるんですね。ですから、食べるものを清らかにすること。それから、想念を清らかにすること。邪心を持たないこと。で、それがすごく大事。だから、この昭和の言葉ってそのために作ったようなもんなんですけどね。非常に綺麗な言葉が全部並んでるんですけど、まあ、これ教育の話にちょっと、あれですから、なりますけど、子供はね、できる限りね、邪念を持たないべきなんです。汚い言葉を使わない方がいいんです。で、汚い言葉を使うと、体は激しく緊張するんです。ところがね、綺麗な言葉を使うとね、体は緩むんですね。だから、小学校の時、山とか川とか教えるんじゃなくてね、1年生からね、そういうのでこういう言葉を教えるべきなんです。子供はね、漢字はね、書けなくても読めるんです。例えば、新幹線って、うちの子供5歳から読んでましたよね、新幹線。漢字をね。読むのは簡単なんです。とか書くのはできませんよね。書くのは山とか川から書かないといけませんけど、読むのは難しい漢字がそのままパッと読めるわけです。大人だってそうでしょ。奄美どころ行って、最中って書いてあるわけですね。大人が、最中って何だろうって言いながら、もなか食って、もなか食いながら、最中って何？で、店の人が、に聞いてるんですよ。いや、それもなかですけど。って私は横で、どこで笑おうかと思って。で、それは辛いもんがありますよね。一回聞いたらもうわかりますよね。で、心に太いって書いて、ところてんっていうね。あれだって聞かないとわかんないですよね。で、一回聞いたらもう次回読めますよね。新太ってなんだろうところてんの。一回聞いたら読めますよね。で、子供も同じなんですよ。難しいけど、あれ、博愛って教えたら次回読めるんですよ。で、本当にそうなんですよ。1年生でもね。だから、祝福って言ったら次からあれは祝福って読めるんです。で、子供が聞いてきます。祝福ってどういうことかって。で、その時にそれを教えるんですね。わかりますよね。で、そういう風にして教えて、ああいう、本当にね、価値の高い言葉がたくさんあるから、そういうのを小さい子供の時に教えていくと、ものすごく真摯にいい影響が与えられるんですね。だから僕は学校教育で一番最初に教える言葉がこれだと思うんです。 幼稚園のこういう言葉を教えるべき でそして読めるようになる、できれば書けるようになったらいいなと思うんですけどね。でそういうふうにして、であのそうでないとね、悪い言葉を覚えてくるんですよね、学校行ってね。それわかるでしょ、つまらないね、間抜けとかねいう言葉ね、覚えてくるんですよ。で、あれ、ね、間抜け間抜けてたら自分が間抜けになるんだよっていうふうに言うんだけどね、そういうことを覚えてくる、面白いからなんですね。でそれはね、やっぱりまずいです、才能を潰してしまいますからね。だからあの大人もそうなんですけど、才能を開花させたいのなら想念を清らかに保つことで、あの決して悪いことを考えないことで、例えばあのよくあの成功哲学の本いっぱい出てるでしょ、わかります、あのそういう人たちでみんな一応に思考は物質化するって言ってるでしょ。良いことを思えば良いことが起こるって、悪いことを考えたら悪いことが起こるって、マーフィーの法則ですよね。だいたいマーフィーの法則というのは成功哲学の走りみたいなもんですよねわかりますよね。でみんな一応にね、あの成功してる人っていうのはあの思考が大事なんだと、何を考えるかが大事なんだっていうんですね。でこれは別の言葉で言うとカルマの法則ですね。成功してる人はみんなカルマの法則を知ってるんです。良いことを思えば良いことが起こるんです。だから未来にいい人生を得たいのなら今いいことを考えなさいって言ってるんですね。だからあの非常に邪悪な考えを持っていて、いつも不平不満 で大人は汚いとか言っててね、で社会は無常にされて悪態ばっかりついてて、で酒飲んでタバコ吸って才能を開花しません。絶対無理です、諦めた方がいい。だから僕ならのお前は諦めろって言いますね、はっきり言うとそれは無理だで仮にそういう世界であのあの公明になる人も中に出てきますけど、悲惨な人生でしょうね。例えばロートレックみたいにもう本当悲惨な人生ですね、あれは ねもう本当にまあメーカーの時でなのに最後はなんていうかまあひどい死に方してますよね、うん、だから才能あったんだと思うんですけどね、やっぱりそうなるんじゃないかなと思うんですよ。だから僕はできる限りその心を清らかに、心身を清らかに保つこと、でそしてナビチャートっていうのはそういうふうなあの力を持ってますので、それをまあ補助として使う。それはあくまで補助なんです。一番決め手になるのはその人の想念なんです。だからいくらいい食べ物を食べてもね、わかりますね、あの自然食品の素晴らしい素材のものを食べても、食べてる時にね腹立てたらダメなんですね。夫の不満とか、ね、会社の不満とかね、上司の不満で怒りですねの想念を持って食べたら全部体の中で毒に変わります。だから体を汚してしまうんです。だから食べてる時に神様のことを考えてたりとか、ね、あの心を清らかに保ったりとか、あるいはいつもその食べることに感謝したりとかね、その感謝しながら食べると全部それは体を清めるものに変わるんです。だから何を食べるかではなくて、どういう思いで食べるかが一番大事なんですね。だからそういうふうに子供をね、そういうふうに教えてほしいんです。僕はこれがね、先生や親が教えることだと思いますよ、本当はね、家庭の中で。いいですか、それで。
他にはいかがでしょうか。はい、どうぞ前の方。
すみません、あの質問が2つほどあるんですが、一つはあの私の甥っ子のことなんですけれども、小学校の4年生ぐらいなんですけど、非常になんかこう物を欲しがるというか、なんか私は子供の時も、うん、近いものがあったのかもしれないとは思うんですけど、なんか非常になんかこうお店に行ったがるし、お店に行くと非常に物を欲しがるので、あのなんか自分自身がその一人でいろんな店に行った時も、子供さんがこうあのこれを買ってくれないとどうのこうのって言ってるのを見た時に、あの自分が親になったらどんな風にこうその子に言うのかなっていうことをいろいろ考えたりするんですけど、うん、ちょっと答えが見つからないので、それについて一つと、それからあのもう一つはあの食事を自然食を、まあ、多分1年ぐらいになるんですけれども、あの私のその主人もそのぐらい食べてはいるんですが、あの外食したりするとあの結構激しいあの戻し方ですとか下痢とかするんですけど、あのそれはその体のその反応なのか、それかその私がこう潜在意識の中であの外食は体に悪いからっていうのをなんか彼になんかこうこういうイメージを送ってるからなのか、なんかそれだったら非常にこう悪いことをしてるなと思って、まあ、気について、 先生のお考えを。はい、
まず最初の物を欲しがるということに関してはもう育て方の失敗ですね。間違って育ててるとそうなりますね。だから愛情を与えないで育てると物を欲しがるんですよね。当然ですよね。だから十分に愛情を与えて物を与えないっていうのが本当の育て方でしょうね。わかりますよね。
それで、それに気がついて、自分の考え方が悪かったんだっていうふうに気がついて、それを修正しようとした場合は、
同じように物をね、なるべく与えない方がいいですね。それよりも子供と例えばちゃんと話をするとか、子供の方を向くっていうこと、子供の方を見つめているということ、一日のうちに一体どのくらい子供の顔を見てるかっていうのをちゃんとね、カウンターで撮ったらいいかもしれませんね。1回2回とかね。でちゃんと子供の顔を見て、例えば子供が今何をしてるのかって批判せずに見てる時間がどのくらいあるのか、何分あるのかを見たらいいかもしれませんね。ほとんど数分だったりするかも、ひょっとしたら数秒かもしれませんね。それはもう完全な子育ての誤りでしょう。子供っていうのは非常に多くの愛情を要求しますからね。母親に自分が見つめられているっていう安心感がいるんですよ。だから本当にそれが幼少の頃であるほどもうそれが必要となるんですね。もう本当に小さい頃っていうのはもうほとんど起きてる間中母親が見守ってるっていうのが本当なんですね。家事ができないっていうのが本当なんですよ。だからその家事を夫がやってくれるとかね、でヘルパーの人がやってくれるとか、あるいはお母さんですね、やってくれるとか、これが本当なんです。母親はその代わり子供をじーっと見つめてる。大変な苦行ですよ。それが本当の子育てです。その代わりものすごく学びますよ。
一つその甥っ子って特別なのは、捨てられないんですね。で、まあ、お母さんだけでそうしているんですけど、私はその実家で、その実家に帰ってきながら、見ますと、なんか何かできないかなって思うんですね、いつも。で、私にできることが何かないかなっていつも考えたりするんですけど、どうなのかなっていつも考えて、ただ手が出せない状態っていうか、で、なんか今はずっと観察してる時期なんですね。だから、私が、なんかあんまりやると、なんかそのお母さんにもあるような気がするし、なんかできることはないかなって。だから、食べ物が結構こう、飛沫出しが多いので、まあそういったことについて食べたりとか、かなり子供なのに肥満なので、いびきをすごくかくんですね、その子は。だそのことについて、ちょっとなく、自分のお姉さんがあるので、まあ、ちょっとなく言ったりとか、まあそのぐらいなんですけど、
いや、それでいいと思いますよ。それ以上はできないですね。なんていうかね、親が変わるしかないのでね、それ親を変えようとしてはいけませんね。でそれを教えようとしない方がいいですね。本当にそのさりげなく、うちはこうしてるっていいのに、それ以上のことをすべきじゃないですね。子供を変えることも親を変えることもできないんですね、現実にはね。本人が気づいていくしかないわけですね。親が子供がアトピーになったとか、体調を患って実は食事が原因だったと気づくまでは、その人たちは食事を変えないでしょうから。それを初めから対応せずにね、食事を変えられる人というのは稀なんですね。本当に賢明な人だと思うんですよ。だからそういう人にはなるべく僕は関わらないことを、でそれとなく示唆するだけにとどめることを勧めます。イエス・キリストはね、豚に真珠を投げてはいけないって言いましたよね。彼は踏みつけにしてね、あなたに飛びかかってくるだろうって、そういう意味なんですね。相手にするなってことです。要するに真理を伝えたら自分は傷つけられたと思って攻撃してくる人がいるんです、世の中に。本当のこと言ってるだけなのに。僕なんか割と素直なタイプだから、学校行って学校の給食がろくなもんじゃないって言ったらもう嫌われましたね。もう校長先生、教頭先生からもう嫌われる。本当にそう思ってるから言っちゃうんだけど、だから本当に傷つけられたと思うんですよね。学校の給食だけ、まあ、校長先生、教頭先生だからね、あれだけど、まあ、本当にそれ言っちゃうとね、偉くなることがありますからね。だから、仏教でもそういうふうな、ヨーガスートラでも教えてるんですね。この世界には不徳の人という人がいる。徳のない人ね。だから、徳の人を見たら、その徳を共に喜べ。私もあんな風になりたいと思え。不徳の人を見たら、関わるな。 やっぱりそのそういう不徳な人に例えばあの これが道だ、これが この方向に真実があるっていらんこと言うなっていうね、もしあなたがその真実を教えたらその人は自分たちが傷つけられた、馬鹿にされたと思ってあなたを攻撃するだろう、だから関わらない方がいいっていう、それは僕は本当だと思いますよ。そのバランスっていうのを自分で得得していくっていうのが大事ですね。だから僕が一番学校教育にあの問題点を感じるのはその学校教育の関係者の中にその不徳の人が多すぎるというところでしょうかね。基本的に関われないということですね。要するに学校の関係者というのはどんなことを言ってもね、自分たちが批判されて傷つけられたと思うんです。で、自己防衛的な態度を取るんですね。だからもう必死で自分たちの身を守る、かばうって体制ができちゃってる。だからそういう人たちにここをこうしろ、ここをああしろって、いくらこちらがアドバイスとして、より子供を正しく導くためのアドバイスとして言ったとしても、彼らは全部自分たちが侮辱されたと取ってしまう。だから関わらない方がいいんです。じゃあ何ができるのかっていうと、その学校の中で子供をちゃんと育てるしかないんだよね。だからうちなんか大変ですよ。そのさっき言って緩めることっていうのは、うちは僕は理解してるわけですから、大事だって。学校は激しく緊張させるわけよね。だからもうしょっちゅう休ませてます。子供が学校行きたくないったら行かなきゃいいよ。休み。もう1学期で不登校の日数が30日ぐらいあるから、もう完全な不登校児ですよね。だけど僕はあの休ませること、リラックスさせることが本当に大事なこと知ってるからね。あの、無理に行かせるとネガティブになるんですよ。子供がね。そして人の子、他の子をいじめるようになってくるんですよ。それだったら休ませて、あの、体を緩ませて、そういうことをしない子に育った方がマシだ。本当は学校教育全体を変えるべきなんですけどね、現実問題不可能ですからね、今の社会の状況ではね。だから、自己防衛的な手段を取るしかないんですね。だから、うちの子はあの、もう僕学校行きたくないって言ったら、喜んで、ああ、行かなくていいよって。別に、学校行かなくたって偉くなった人いっぱいいるもん。まだ頑張って行ってますけどね。僕はあのいつ辞めてもいいと思って毎日送ってるんですけど、だからそういう意味では大変な部分はあるんですね。学校がねひどすぎるんです、本当に。あのこういう部分の悩、まあ、僕自身は悩んでないんですけどね、子供は本当に真剣悩んでますからね。小学校1年生で悩んでるんですから大変だと思いませんか。普通悩まないでしょ、そういうレベルで。でもうちの子はすごい悩んでますからね。学校が合わないんですね。まずね、最初に学校に行った時の反応はね、先生がうるさい。で今でもそうですよ。あの先生が嫌いなんですよ、担任の先生。なぜかってうるさいから。信じられないでしょ。子供がうるさいのは当然なんですよね。先生がうるさいから嫌だって。苦行ですね。だからまあそういう現実があるのでね。だからね、まあ、感受性がだんだん敏感になっていくっていう面があるからね、あのなるべくそういうそのバランスっていうのは自分の中で取っていく、それを学んでいく術を身につけていくのが大事ですね。でそれとさっきのオートっていうのはね、あの出すものはいいものいいと思ってください。で外食ができるっていうのはまだ甘いですね。本当に正しい食事をとってたら絶対に外食ができません。できるはずがないですね。それは多くの抜け道があるからでしょうね。あの食べるものなんかないんですよね。あの僕はどこで食べても満足しませんもん。あの腹が満ちないんだけどね、何食べてもねスカ食ってるみたいに、それが自然食 100% でもですよ、ダメなんですね。でうちの妻が作ったものでないと腹が満ちないんですよ。でそれは何でかっていうと全部彼女が作るからなんですね。で商売してる人っていうのは心を込めて作らないですから、作る人のそうめんっていうのがあるんですよ。例えば、こんなんすごく簡単ですけど、コップありますよね。で、二つコップ用意しますね。で、僕がそのコップを持って、清らかな言葉を一言頭の中に唱えますよね。そしたら、当然味は変わります。そのくらい変化するんです。簡単なことなんですよ。で、皆さんやってみてください。そうなりますから。本当にそうなんです。だから、あの、食べるものを持ちますね。で誰かがその汚い邪悪なそうめんを持っている人がその食べ物を触りますね。だからもう食べられない食になっちゃうんです。浄化してもダメ、大変なんです。だからね、うちの両親、母親な僕の母親なんですけどね、母 ボタン文字作ってくれたんですね。ところがね、夫婦の間でトラブってたんですね、その時。こう、ね、わかりますね。でね、もう非常にありがたいことにお裾分けが来たんですよ。で僕はそれを見てね、黒い光が見えるんでね、食えないんですね。食べれないんです。手が触れないんですね、まずね。ところがうちの妻は何度も出てきますが、三種なので、食べるものというのはね、もう何でも OK。で、妻が食べますね。で、子供食べますね。で、子供病気になりますよね。で、妻はね、胃が重くなってね、気分が悪くなるんです。で、どうしてだろうって言うから、あれだ、ボタン持ちだって。それぐらいの効果、すごい効果があるんです。そういうふうにね、人をね、なんていうかね、健康を損なうのは簡単なんですよ。ものすごい邪念を込めて何か握ったりして、送ってごらんなさい、誰かに。例えば、プロボクシングありますよね、ボクシング。で、相手のチームにね、もう、例えばフルーツを送りますね。その時に邪念を込めるわけですよ。ね、ものすごい悪念を込めて、で、向こうにプレゼントを送るわけね。もしボクサーがそれを食べたら絶対試合に負けます。絶対やらないでくださいね。カルマ帰ってきますから。そんな恐ろしいことをすると、必ず後で帰ってきてめちゃくちゃ不幸な目に遭いますからね。やっちゃいけないんですけど、本当そうなんです。体が動かなくなります、それを食べたら。で、そのボクサーはね、毒が入れられてたと思うんですね。違うんですよ。邪念が入れられてたんです。怖いでしょ？そのくらい怖いんですよ。だから、作る人がどういう想念でそれを作ったかってめちゃくちゃ怖いんですよ。だから、おばあちゃんとかがね、自分のお母さんが心を込めて作る食事は、すごい栄養価が高いんですね。それは義務で作られるとね、栄養価がだって落ちてくるんですね。とか、商売っていうのはそんなの全然ないでしょ。儲けだけ考えてるだけでしょ。どんどん栄養価が落ちるし、むしろ悪いものになっていくわけですね。だから、だんだん体が浄化されて敏感になってくると、僕の言ってるのは冗談じゃないっていうのが分かってきます。本当にね、見たら分かるようになります。これは食えないって。で、触ることが大体できないし、食べたら、こう、胃がね、重くなってね、もう吐き気がしてくるんです。店で出たら大事ですよね。だからね、外食はなかなかできなくなるんですね。外食ができるというのはまだ食生活が甘いなって僕は思いますけど。いいですか、それで。
ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。はい、どうぞ。
社会の価値観から自由になって、その人が自分の価値基準で正しいと思ったことをいたします。で、そういう人たちが集まって新たなものを作り出そう、協力しようとするときに、その体制の違いとかによって、その方法論が違ってくるし、美しいとか、まあそういう価値観基準が違う。そのときにどのような協力の仕方をしたらいいでしょうか。
難しいですね、その質問はね。なんていうか、自分が気に入らないなら教育すべきじゃないですよね。まず、一つ言えることはね。だから自分の気持ちに正直であるっていうことがすごく大事なんですね。最初の正直っていうね、っていうのはね、すごく大切で、どうしてこの世界で願望成就の方法がいっぱい語られているのに、みんな願望が成就しないのかっていうと、たくさん嘘をつくからなんですね。非常にたくさんの嘘をつくからなんです。で、自分が本当に言いたいことを言わないからなんです。要するに、自分が言いたいことを言わずに違うことを言いますね、人間は。そうすると、カルマを作ります。これはまずいです。そうじゃなくて、この世界で自分の願望がどんどん成就する人は正直で自分の言いたいことを言います。そうしたらカルマが減っていくんですね。それは確かに勇気がいることですけどね。間違ってると思うことは間違ってると思います。で、それは美しくないのは美しくないと言います。で、それの方が本当だと思うんです。で、100% やると人間関係損なうことがあるからね。そこのところは、譲歩してやればいい。自分の中の価値観でやればいいと思うんですけど、修行者のレベルだったら、もう、本当に絶対に嘘をつかないというレベルのことやりますからね。で、修行者の人が嘘をつかない、どうしても嘘をつかないといけないときは、人を助けるときだけです。人の命を救うとかね。そのために嘘をつかなければならないときはやむなくつきますけど、そうでもない限りは嘘をつかないですね。だけども、そういうふうに、自分の言葉に、自分の本当に本心と、それから自分の言ってることが違う人っていうのは、 願望が叶わないですよね、これはね。ところが、それが一致してきてる人は、だんだんだんだん一致してきてくるんですよ。自分の自由な生き方をして、自分が正しいと思った生き方をすると、自分が正しいと思ったことは正しいと言えるようになってくるんですね。自然にね。だから、日常生活の言葉と、それから建前とか本音とかなくなってくるんですね。みんな本音になっていくわけです。そうすると、不思議なことが起こるように、その人の言ったことが起こるようになるんです。こうなるだろうなって言ったら、必ずなるようになるんです。それはヨーガスータラにも書いてありますけどね。正直の行に徹したら、その人の言ったことは確実に起こるようになる。ある種の超能力ですけど、本当にそうですね。そういうふうになっていくんです。ですから、その人はカルマがどんどん消えていくわけですね。だから、協力したくないのに協力しなければならないっていうのは、やっぱり正直じゃないってことでしょう。だから自分の心に正直であるということ。で、協力したくないのであればしたくないということが正しいことだと思うんですね。だからそういうのは、やっぱり自分を見つめるということにどうしても直結しますね。だから、願望成就の非常に早い方法は、まず徳を積むこと、孤独を積むこと、そして正直に生きること。そしたら、なんというか、いつの間にかなんか自然に自分の願いは全部叶うようになっていきます。だから、ビジュアル化するやり方ありますよね、マーフィーの法則に。あれはレベルが低いんですね、ああいう願望成就の方はね。初心者向きのものなんですね。本当にレベルが高くなると、孤独を積んで正直でいれば、自然に全部の願望が叶っていきます。それを目指すべきですね。でイエス・キリストも聖書の中でそういう祈り方してますけどね。模範になるような祈り方をね。ああいう工事の願望成就の方法っていうのがあるわけですね。ですから、僕はその、さっきの退癖どうのこうのっていうのもありますけど、協力どうのこうのっていうか、その、気が向かないことはなるべくしない方がいいだろうなと思うんですよ。で気が向いた時にやるべきだと思うんです。だから頼まれて、いついつまでにやりましょうっていうのはやっぱり非常に難しい部分があるんですね。特に創造的な分野の仕事は。だけどこの世界はそういう期限が区切られているとか、いついつまでにしなければならないとかっていう、その多くの人は追い詰められないと仕事しないじゃないですか。でも本当に姿勢、創造的な仕事っていうのは期限区切られたらできないんですよね。全くな自由なフリーな時間の中でないとできないんですね。本当にいいものはね。だから義務感からやるのなら協力しない方がいいなっていうのが僕の感じなんですけど、どうでしょうか。
そう、自分がやはりやりたくないなと思っていても理性的な判断でやはりやった方がいい、判断してもらえばそれを行っても
構いません。どうしてもしなければならないことってやっぱり人間はありますよね、義務っていうのはね。でもそれはやっぱり義務なんですね。だから淡々とやることですね。要するに、なんていうのかな。それはカルマヨーガの教えなんですけどね。結果を求めないで、淡々とやることなんです。それは自分の義務であるから。だから僕はその自分自身の判断の中で正しいと思うことをやってほしいんですね。だけども、一旦自分が引き受けた以上はやらなければならないことってありますね。それは決して結果を求めないで、報酬を求めないでやることですね。それが非常に大事なことになります。例えばそれによって褒められたいとか、あるいはよくやったという言葉をかけてもらいたいとかって一切持たないで、ただ淡々とやるんですね。
ありがとうござい
ます。他にも時間も迫ってますし、もう一方ぐらいご質問を受けていきますけど、はい。
高齢化社会と少子化問題が今話題になっていますけれど、実は子供が少なくなって国力が衰えるのではないか、なんとか子供を増やさないといけないというテーマが結構持ち上がっているんですけれど、実際子供の本質はどこにあるのかというのを先生のご意見を聞きたいんですけれど、
ですね、まず人口過剰なんです。問題は地球の人口が過剰なんです、すでにね。で日本の人口も過剰です。ですから全然その少子化というのは問題はない、むしろ子供を減らすべきですね。で今の国力とか繁栄とか経済力を維持しようとするから問題が起こるだけなんです。 あの人間はね、もっと質素に豊かに暮らせるんです。だからそれを学ぶべきなんですね。ですから地球の人口は多すぎます。で、この地球のね、ほとんどの問題は人口の問題なんですね。いかにその人口をコントロールするかっていうのがね、最大の課題なんです。あの、ネズミみたいに増えていくわけですよ。ボンボン増えていくわけですね。で、埋め立てて自然破壊していって、江戸時代からずっと見てもわかるでしょ。ずーっと変わっていって。これはもう自然破壊の歴史以外の何者でもないでしょ。それはどこから来てるか、人口の爆発なんですね。で、いかに人口を、増やさないかっていうのがね、最大の課題なんですね。だから人口をね、むしろ減らさないといけません。自然というのは病気とか戦争で減らしていってますけど、追いつかないですね。医学が発展してきましたからね、もう追いつかないんですよ。で、どうやって殺すかってことを考えてる人いますね。だけど問題なのはね、意識的に子供を作らないで、その性をコントロールする術を学ぶべきです。僕の考えでは。だから子供は減らしていかないといけません。で、高齢化社会は何の問題もありません。政策さえ良ければ。どうやってやるかというと、一生働ける社会を実現するべきなんです。ただそれだけのことです。要するに年金生活をして60以降をね、何にも働きもしないでね、だから病気になるだけなんですよ。人間って働いてるから病気にならないんですよ。だけどそれ働かないでね、年金だけもらっててって言ったらどんどん病気作るんですよ。あっちが痛い、こっちが痛いになるんですね。そうじゃなくて、確かに60になったら、65になったら若い時のように働けないでしょ。1日に10時間とかね、残業して。でもね、6時間なら働けると思いますよ。むしろ会社に行かないでぼーっとしてるよりは5時間6時間なら会社に行きたいっていう人はいっぱいいると思いますよ。わかりますね、言ってることは。だから年金は削除すべきです。少し減らすべきですね。そして高齢者が職場をたくさん持てるような社会にしないといけません。そのためには年齢制限絶対撤廃すべきですね。だって年寄りの方がね、誠実に働く人いっぱいいますもん。若い人は全然働かない。年寄りはちゃんと働く人いっぱいいます。そっちを雇うべきですね。だから僕の言いたいのは、それが8時間とか10時間とか、例えば定年退職しますね。そしたら再就職先って言ったらね、ビルの管理人とかね、守衛とか のガードマンしかないんですよ、本当に。そしたらね、夜中のね、勤務、しかも14時間とかの勤務になる。これでは年寄りできないです。特に健康に不安のある人はね。問題はここにあるのであって、別にね、4時間5時間ならね、でも夜はできないって人いますよね。だから昼に4時間5時間だけ働ける社会で、年金はもちろん支給されます。だけどもその仕事をして得る収入と年金と合わせたら十分に暮らせていける社会、こういう社会は実現可能です。十分に可能なんです。ですからそうだと人は一生働ける、死ぬまで働けて、しかも人間関係は社会で保っていけますよね。病気にもならないから医療費も削減できます。だからこういう社会を実現すべきで、その無駄なお金をね、老人ホームを作ったりとかね、でその一生老人ホームで安泰に暮らせるには何億かいるとかね、そのために貯金しとかないといけないと、気が狂ってる、これはね。そう、助かるのはその人一人なんだから。そうではなくて、そのお金を今言ったような社会を作るために努力する。そういうために回すんですね。わかりますね。そういう社会を作ったら、壊れた社会の問題は全然ありません。だけど、政治家がそういうふうな方向に目を向けないんですよ。うん、だからね、医療費はもう交付するしね。あれは暇がない、暇つぶしな、半分は僕は、ね、暇つぶしだろうと思うんですよ。行くとこがないから、行き場を求めて病院に行ってるところがあると思うんですね。で、薬もらうでしょ。で、薬飲んで病気になりますよね、副作用が出るから。じゃなくて、偉い人は病院に行くだけで多分薬飲まないと思うんです。何のために行くか、心の平安のために行くんですね。だから飲まないでしょうけどね。で、それはね、病院側としては困りますね。だから老人 その医療費をちょっと削減しようとかってね、老人にも医療費を払ってもらおう、薬で払ってもらおうということになるけど、本当はもっと自然なやり方で、家庭の中でやれるやり方で病気を治していくべきだと思うんですね。ですからそういう意味で言うと、東洋医学のやり方、年を取ってくると東洋医学系の方が効くんですよ。なぜかというとね、肩こりとかね、腰痛とかね、膝の痛みとかね、っていう、そういうところからいろんな人が病気にかかってるんですね。病院に行ったって治らないですね。湿布薬くれるだけでしょ。で、東洋医学とか鍼灸とかマッサージの方が効くんですね。ところが保険が効かないんです。だから僕は政治家だったらね、そこに保険が効くようにしますね。で、そっちの方が老人が求めてるものだからね。で、そういう社会は実現可能だと思いますよ。だからね、政治家がね、全く方向を間違った方向を向いてるんじゃないかな。で、根本の問題というのは、要するに人口爆発、その人口抑制をどうするかっていうことなんだけど、それは性を教えるしかないです。 これはですね、今は教えられないんですけど、密教に伝わる性の技法があるんです。これを公開するしかないでしょうね。誰がやるかという時間の問題だと思いますけど、来世紀そうなると思います。高野山とか密教は禁欲じゃないんですよ。ちゃんと坊さんはね、異性と交わってるんですよ。でそれはずっと秘密裏に伝えられてきた技法があるんですね。でそれが多分公開されると思います。そうすると人間は性の混乱から解放されるでしょう。でそうするともっと豊かに幸福な、要するに非常に高いレベルの人がいるんですね。もうほとんど下脱とか、あるいは下脱してるような人がいるんですよ、進化段階ですよ。そういう人がちゃんとパートナーを持ってる、そういう例はいっぱいあります。わかりますよね。パートナーを持つということは性交渉があるということなんです。ところが人間はですね、非常に徳の高い偉人ですね、孔子や老子とかイエスのような人は絶対性交渉を持たないって錯覚してるんです。ところがそれよりも高い進化段階の人はちゃんと妻を持っていることがある。どうやってるかというと方法が違うんです。だからチベットのマンダラとか見ると、男の神様が女の神様を抱いているマンダラがありますね。でああいうふうにずっと古来から伝わる性の秘密の技法があるんですね。その技法の中で夫婦は本当に幸福になれます。豊かになっていけます。で性を通して男性の体の中の男性のエネルギーと女性のエネルギーを統合していけるようになります。そうすると自分の妻をもっと愛するようになります。だからそういうふうなことを知っている人は性の混乱は全くありません。で多分それがね、次の世紀に公開されるだろうと。で多分多くの人がその性の混乱と悩みから解放されるだろうというのが僕の考えです。
よろしいでしょうか。今日は学校問題の、学校教育の問題点ということで、教育の現場の先生だけでなく、親である私たちにとってもとても考えさせられるお話だったと思います。ここにどうですか、お一人学校の先生がいらっしゃるんですけど、ご質問ありませんか。すごく勇気あって、今までお話聞かれて参加していらっしゃるということは ありがたいことだと思ってますけど、どうでしょうか。
はい、公立高校の教員をおりますけども、質問というよりは考え、
まず失礼の数々をいやどうしてもね、公営会場でどうしても貼り付けに合わせが一人必要なんで、大学の妻がなるんですけど、今日は先生が
で、質問というか感想なんですけども、本当に言われていることは思ってもらうことばっかりですね。特に前半の話の中で言えば、やっぱり常識で考えればおかしいようなことがですね、やっぱり指導という名のもとで現場で流れ通ってたりとかで、高校生相手にしてますけど、もう本当にね、大人に近い子たちを相手に本当に子供扱いするようなことをですね、日頃からこうさせてて、それだったらとてもその大人になれなくて当たり前だなというふうなことをこう常になんかやってる自分とかいうのがあったりして、でそれとなんかそんなことをなんかこう好きではやってない、そういう自分のなんかジレンマとかですね、そういうのがあるのが本当によくあってですね、悩みは尽きないっていうのが、前半の中で特に思ったのと、あとその後半の中で言えばですね、高校の場合、特に福岡の普通高校だったら授業の前に課外授業といってですね、0時間目っていうかですね、正規の授業の前に立ってて、でもう生徒たちはただなんか出てくるのがやっとなんですね。で先ほど話にもありましたように、やっぱり進学の目標もない子が中に半分以上はいるなんですけども、だけどもそれこそ課外をサボったらまた放課後ですね居残りがあるかとかですね、そういうふうなので、なんか仕方なしになんか座ってるっていうな。で0時間目からもそんなことだから、1時間目から授業始まってもとてもですね、勉強しようという気持ちにもならないから、顔ももう当然死んだような顔して やってる自分たちも本当はその加害なんかない方がいいのにと、思いながらもですね、本当そのなんか、まあ、やらなくちゃ、まあ、いかないといけないからこう仕方なしにやってるとか、で、まあ、それも何のために教員になったんだろうかなとかね、まあ、思うようなことがあって、まあ、だけど本当そのお互いにですね、やっぱ今のままではやっぱいけないのはもう間違いないので、まあ、即ですね、なんか良くなるそのまあ方法とかのまま見つからないにしても、まあ、なんかできるところから、まあ、少しずつなんかできることをですね、まあ、見つけていきながら、まあなんかこうまあ、やってて楽しく感じられるようにですね、していきたいなとかいうようなことをずっと話を聞きしながらなんか、はい、考えてました。はい、以上です。ありがとうございました。
ございました。本当に誠実に携わる先生ほどやっぱり今の現状というのはまたすごく厳しい状態ですよね。
先生がね、忙しすぎるんですね。これが最大の問題なんです。僕は子供をもう少し思いやって子供の立場で子供の目線で考えてほしいと、子供の気持ちを汲み取ってほしいってずっと言ってるわけですけど、それを汲み取れるだけの時間の余裕がないんですこれが本当の問題だと思いますね。ですから僕は教員の数を倍にして仕事量を半分に減らすべきだと思います。で、先生にもっと自由を与えるべきだと思うんです。で、そうして先生がもっと多くのことを、なんてものすごく学ぶことが多いんですね。先生はまず一流の心理学者でないといけません。そして教育のね、教えることのプロフェッショナルでないといけないんです。今の現実の教員のね、現実というのは次の授業の準備をする時間すらないんです。僕は数学を教えるとしますね。数学をどうやって教えるか、明日は微積分を教える。どうやって教えるか、どうやって授業を練るか、教材を用意するか、それを準備する時間すらないんですね。わかりますね。やっとプリント用意するのやっとでしょう、おそらくね。これはね、子供かわいそうですね。だけど逆に言うと、予備校の先生っていうのは、もうどうやって上手に教えるか、日々それを計算努力してるわけですよ。だから教え方が全然違いますね。上手だし。で、うまいですね。で、多くのことを知ってます。なぜかというと、それだけ時間の余裕があるからです。事務的なことは全部職員がやってくれます。で、予備校の先生は教えることだけに専念します。ですから、教えることは非常に上手になります。だから本当は、先生の、ものを教える知識ですね。科学、数学を教える力量が全然低い。予備校の先生と学校の先生というのはもうこんな差があるんですね。だから予備校で授業、聞かれたらすぐわかります。学生が予備校に来たらびっくりします。面白い、授業が面白いんです、ね、感動しますね。なんでかっていうと、先生がいつも努力して、いつもどうやったらもっと上手に教えられるだろうっていつも努力してるんですね。いつも勉強してます、先生が。で、それで生徒が勉強って面白いんだなと思うんだよね。いつも先生が努力してる姿を見るから感激するわけです。でね、問題なのはね、それをさせてもらえるだけの時間の余裕が全然ないんですね、学校の先生。でも日々の雑務に追われてね、で、先生が手を抜ける唯一の時間が授業ですから、授業だけが手が抜けるこれはね、なんとかしないといけない。子供がかわいそうでしょ。だから僕はこの現実をちゃんと理解して、ね、今の保育園からずっとそうですよ。公務員ですからね。何やってるかって、3ヶ月先の授業のね、草案を書かされるんですよね。何枚もですよ。ふざけてますよね。上手い人だったら一発でそのままでできるでしょ。その時にパッとできるでしょ、名人だったらね。もう何ヶ月も前、何週間で、2週間くらい前だったらまた書くんですね。こういうことやりますよって、何分くらいでどうの、指導案って。これ2枚も3枚も書かされるわけですね。おかしな世界ですね、本当に。だから、これはね、変えないといけませんね、教育をね。僕は文部省とか、学校教育委員会とかが、なんかもう、どうにもならないところまで来てるんじゃないかなと思うんですけどね。もう一刀両断してね。首を切っちゃった方がいいんじゃないかな。それはやっぱ親の意識がいりますね。こんな教育はいらないってはっきり言わないといけないと思うんですけどね。ですから僕の考えは、教員にもっと自由を与えてほしい。時間の余裕を与えてほしい。そしたら教員はですね、たくさん勉強しないといけないんですよ。教えるために努力しないといけません。どうやったら上手に教えられるだろうか。一生懸命授業を練らないといけません。そして子供の心理を学ばないといけません。 それはあの学校の教育学の先生とか心理学者を招いてきて講師に呼んで勉強しないといけませんね。で子どもの気持ちをつかむ訓練しないといけませんね。で学ぶことはいっぱいあるんです、先生は。とかそんなことをする時間全然ないです、今ね。でそこに僕は問題があると思うんです。ですから、あの金はそういうところに使わないとね、お金はね、税金はね、と思うんですよね。
また次回あの学校教育の問題点という形でテーマでお話しいただきます。では長い間ありがとうございました。